なんか開けた音がしたけど。
水を開けた。僕は、カフェインとかいらないんで。
レッドブルじゃなくて。
うん。
うん。
ちゃんと起きてるんで。
僕もさっきちょっとね、寝てました、一瞬。
あ、そう。
うん。
寝てる暇ないよ。
なんで？
めちゃくちゃ忙しくて。
あ、そう。うん。
うん。忙しくないの？
いや、忙しい。平日は忙しいけどね。
うん、あ、そう、平日とかも関係ないね。もうずーっと朝から晩まで忙しいよ。
ああ、そう。
うん。
うん。
今ももう今日も朝、めちゃくちゃ早起きして、
うん、
ずーっと、あれだよ、冒険してたよ。
冒険してた。
うん。
ゼルダですか？
ゼルダ。
うん。
取り合いだからさ、息子と。
ああ。
もう一個買うべきなんだろうな。
これ家族でできるっていうさ、その、なのに、ハードウェア的な振り込みなのに、ローンチタイトルが RPG っていうのがすごいよね。
うん、一人でしかできないからね。
まあ特にその、ハードウェアを持ち運んでしまった場合は、家にドックだけあって誰もプレイできないみたいな。
そうだね。今のところだから持っていくの禁止だけどね。
うん。家でやれと。
うん、そう、家でやれと。うん、一人しか同時にできないからね。
うん。
うん、もう広すぎてさ、もう。
世界が、ワールドが、ね。
世界、ワールドが広すぎてさ、どんだけどこまで行っても、まだ全然、何、足りないっていうの、
うん、
うん。もう、キリがないからさ、もう気になって気になって、ずーっともう夢の中でも見てるよ。
うん、
やってないの？
僕はね、まだハードウェアを買ってないもんでね。
あ、そう。
うん、買った日というかね、出た日に、ちょうど広島さんち行ったから、遊ばしてもらったけどね。
うん、うまいことやってたよね。
うん、ね、面白かったですけどね、なんか。
いやー、よくできてるんだろうね。
うん。
うん。見てて、なんか、ミヤンがやってるの見てて、こんなの操作できねえよと思って、後ろで見てて、ようやるな、これ、と思ってたんだけど、やればまあ、なんとかできるようになるね。
あ、本当ですか？
うん、やればまあまあ、結構アクションがさ、こう、機敏なアクションが要求されるのよ。敵を倒すときにさ、
うんうん。
ただこう、剣を振り回してるだけじゃもう勝てなくなってくるわけ。ちゃんとこう、ね、盾で避けて、うまいタイミングでこう、攻めるとかさ、ラッシュをするとか、そういったことをしないともう全然勝てない敵が出てくるからさ。
うん、
それはもう3つぐらいのボタンを同時にこう、うまく利用しないといけないから。できるようになるのがすごいけどね。
うん、アクション要素は強いですもんね、割と。
そう。
うん。
うん、だから、あれはなんか、うまくこう、できない人は、解けないと思う。
そうそう。
うん。
割とその、なんか、これとこれを組み合わせてみたいなのが、アクションだもそうだし、結構パズル的な分もありますよね。
そうだね。パズル的なやつでも、まあ、うん、謎が解けないやつとかもなかなか結構あるしな。どうやってもわかんないやつとかあるもんな。
うん。
まだとりあえず何も見ないでやってるけどね。
うん。
うん。もったいないと思って。
あ、攻略サイト的なやつとか見ないで。
そう。何にもヒントなしで、とりあえずやろうと思ってさ。まあ、いずれこう見ないとどうしようもなくなる時もあるのかなと思うけど、
うん、
まあ、まだ出てね、ちょっとしか経ってないから、もったいないからと思って何も見ないでやってるんだけどさ。って言っても、まあ、二人でさ、息子と交互にやってるからさ、お互いこう、ここは見ない方がいいよっていうところ以外は、適当に見たりとかもするから。
ああ、うん。
うん。そういう時は、まあ、一緒に考えながらやったりとかね。する時もあるから、そこはちょっとズルといえばズルだけど。
すごいなんか、任天堂の CM に出てきそうな、なんか親子像じゃないですか。
そうだね。絆がちょっとなんか、あれだね。できた感じがするね。
なんか、どっちが先に進んでるんですか？やっぱ息子の方が進んでる？
あのね、やってる時間はね、僕の方が、多分ね、長いんだよね。
うんうん、
四五時間は多分長いと思うんだけど、彼の方がね、アクションが上手いわけ。
そうですね。うん、
で、なんか、勝てない敵で勝つんだよね。すごい、何回も連続でラッシュしないと絶対勝てないような敵とか、
うん、
そういったのも、確実なタイミングでこうやって、よく勝てるなって、見てて、よく勝てるなっていう、やっぱり戦いをちゃんとして勝つもんね。で、うん、同じこと僕やろうとすると、だいたい途中で打撃食らって一発で死んじゃうみたいなさ。そういうのがあるから、それをやるとね、やってるの見てると、 行ってる方向が違うのよ。最初が始まったとこから僕は南の方に向かってて、彼は北の方に行ってて、
うんうん、
全然違うことをやってるんだよね。
へー。
だからね、全くね、マップ上ではね、ほとんどシェアされてない。
あ、そういうこともできるっていうか、最初のマップから次にどこ行くか決められるんだ。
そう、もう全部行ける。どこでも行ける。
へ
ー。うん、好きなとこに行けるんだけど、行く途中の敵が強すぎるから、
うん、
なかなか行けないっていうだけで、それを迂回していく方法もあるわけ。
なるほどね。
雨の時とかさ、足音が聞こえないとかさ。
はいはい。
こっそりこう、雨の時にこう行けば、寝てる間にね、行けちゃうとかさ。どんどん先にこう行けるから、で、僕は南の方をこう攻めてって、彼は北の方を攻めてって、だからマップが全然もう持ってるマップが全然違うんだよね。
それは面白いですね。
うん。
なんか僕はあんまりそういう、こうなんていうの、オープンフィールドっていうのかな？そういう系のあんまやったことなくて、この間ファイナルファンタジー15が初めてそういうタイプだったんですよ。でもあれは、オープンではあるんだけど、結構その、障害がいろんなとこに置いてあって、このイベントクリアしないとここが開かないみたいな感じになってるから、オープンとは言いつつも結構どういう順番で行けばいいかっていうのは割と決められちゃってるんですよね、システムで。
ああ、なるほどね。
うんうん、
まあ、そらそうだよね。普通は。
普通はね。
うん。だってなんか、1時間とかでこれ解いた人いるわけでしょ？
あ、なんか、
ツイッターかなんかで見たんだけどさ、
うん、
スピードクリアっていうジャンルがあるらしくて、何にもこう、やらないで、とにかく一番最後の敵を倒すっていう。
うん、
倒せんのかよと思うけど、なんか攻略方法があるんだろうね。
多分メカニック的にはそういうことが可能な作りにはなってるんでしょうね。
うん、なってると思うね。
うん。
うん、だっていろいろとなんかやらなくても、ね、レベルアップしなくても、できることってすごいあって、で、全然自分よりも強い敵にやっぱり勝てるもんね。上から爆弾落とすだけで、敵バカだからさ、横水平しか見てないからさ、上の方に敵がいるって気がつかないで、上から爆弾がどんどん落ちてきて、爆弾でね、殺されるっていう感じのこともできるから、だから、なんか、あれだよ、頭をこううまく使ってやれば、強い敵には勝てるっていう方法はいろいろあるんだよね。
へぇ。
うん、まあ何でもありだからな、本当に。まあすごいなと思うけどね。
うん。
こんなこと絶対誰もやんないでしょうと思うようなこととか、自分でやってみたらさ、その結果がちゃんとなんかそれっぽい結果になったりとかして、ああ、ちゃんと任天堂の人はこれやってんだなっていうね。
うん。
うん。
なんかそうだね。それがちゃんと聞くと嬉しいよね。
うん。うん、すごい。
考えた結果が。
嬉しい、めちゃくちゃ。うん。おお、やっぱりちゃんとできるんだっていうね。
うん。
うん、でもそれは絶対あれだもんね。その任天堂の人たちの手のひらの上ってことだもんね。
そうだね、
うん。
ここはこうやって遊ぶやつがいるだろうと思って、うん、そこに
絶対いる、
うん、仕掛けがあるっていう。
そうそうそう。いや、もう、これ、時間がどんだけあっても足んないと思うんだけど。
そっか。あれ、英語モードか日本語モードどっちでやってます？
今もう日本語モードでやってる。
うん。
最初英語モードで始めたんだけど、まあ、英語モードでもいいっちゃいいんだけど、日本語モードにしてみたら日本語でできるじゃない？
うん。
で、そうしてみた方が全然やっぱ楽しかったね。
なんかメッセージとかが分かりにくいですよね、単語が分かんないと。
なんか変な単語も出てきてよく分かんないっていうのと、あとその変な単語の、そのニュアンスがさ、
うん、
日本語の変な単語のニュアンスの方がさ、やっぱりこう分かるじゃない？
そうなんですよね。うん。
ね。なんか、ほこらってさ、そんな、こう、RPG でしか絶対使わないようなさ、単語じゃない？日本語的にもさ、
うん。
ね、それを英語でなんとかってね、シュラインだかテンプルだか忘れたけどさ、って言われてもなんかそれが、そういう雰囲気に感じないもんね、別に。
そうなんですよね。
うん。
想像力が、で補えない範囲がありますよね。
そう。だから、別にできなくはないんだけど、その、なんか、没入する的な意味では、
うん、
日本語の方が全然、面白いなって思って。それでなんか日本語にしたら、息子もどうも日本語の方が雰囲気があるって言って、言うから、あ、そうなんだ。
雰囲気がある。
うん、
彼にとってはギャグかもしれないですけどね。なんかその、あんまり分かりづらいっていう雰囲気を楽しみたいのかもしれないけど。
うん、どうして日本語の方がいいって思ってるのかは分かんないけど、多分、もしかしたらそのドラゴンボールとかああいうのを日本語で全部読んでるから、
うん、
とかね、ワンピースとかか。ああいうの全部日本語で読んでるから、なんかそれ系の、ちょっとなんか、特殊な日本語の単語、
うん、
っていうのはもしかしたらそれなりにボキャブラリーがあるのかもしれないね。
それはあるかもしれないですね。
うん。日本語の方が全然楽しいとかって言っててさ。
へ
え。へえ、そうなんだと思って。でもね、日本語でね、ゼルダやってるとね、 その、職場の人とね、話をするのが難しい。コルグってどうやって言うのかなとかさ、知らないもんね。うん、そう、なんて、英語でなんて言うのか知らないからさ、あのちっちゃいやつ、石の下にいるやつ、何とかさ、かそうやっていちいち言わないとさ、話ができないからさ、なんか。うんうん、でネタバレしないように話をしないといけないのに、あ、それがなんかうまくこうね言いにくかったりとかして、
いやいや
これ全部日本語でクリアしたらもう一回英語でやろうかなと
それはわかりますね、
うんうん、なんかあれらしいね、ドイツ語とかなんかいろんな言葉でもできるらしいね、う
ん、なんか8カ国語だかなんかサポートしているらしいですね、
うん、音声がちゃんとこう入ってて声優の声で入ってるからさ、
うん、
それ全部、それぞれの国の声優で撮ったってことだよね。
みたいですね。
それは、それが一つのパッケージに入ってるのはすごいなと思うけどね。
うん。しかもその、ソフトウェアも全部リージョンロックないんで、
うん。
どのパッケージを買っても、どの言語でもプレイできるっていうね。プリファレンスで変えればできるってことですよね。
そうそうそう。うん、まあ、ほんと、助かるよね。
助かる。
すごい助かる。外国暮らし的にはね、すごく助かるよね。
うん、
日本にいる人にとってはね、日本語でやる、買ってきて日本語でやるのが当たり前だろうけどね。
そうそうそう。
こっちにいると買ってきて英語でやるのが普通だから、それが日本語でできるっていうのはね。
うん。
それは相当大きいよね。
いいですね。あんま苦労してね、うん、そのハードウェアを、日本語版がプレイできるハードウェアを買ってきてとかないですね。
そうそう、そういうのやらなくていいしね。うん、いやーでももう時間が足らんすぎるわ。
いやーなんかわかんないですけど、ポチポチ見てる、タイムラインとか見てると、そろそろクリアして今その残ったイベントをやってますとかそういう人がぼちぼち見かけてますね。
ああそう、
うん、
すごいな。まあうちはねその息子と半分ずつでやってるから多分時間がまず半分っていうのもあるんだけどさ、
うん、
うん、使えてるね、うん、
いやそもそもなんかこういうモダンなっていうかそういうコンソールでのゲームアクション RPG ゲームなんつうのはすごい久しぶりじゃないですかプレイするの。
うん、多分、前にやったのがドラクエ1かな。
それモダンじゃないしね、コンソール。アクション RPG でもないし。
そういう世界だよ、だから。やったことないもん。うん、そんな、あの、タイミングが大事な、ね、弓を引くタイミングが大事とかさ。
うん、
逃げながらやるとか、そんなやったことないもんね。
ゼルダの伝説以来ってことじゃね、その最初の、
うん。うん、それもやってないからね、
うん、
僕は。
うん。
一個もやってないからね。みんな知ってるけど、出てる時とかさ。
うん。
と思って。うん。多分、最後にやった RPG がドラクエ3とかだと思うんだよな。
どのやつですか？ファミコンのですか？
スーファミじゃない多分。
ああ、リメイクしたやつ。
ファミコンだったかな。あ、スーファミではほとんど遊んでないから、まあファミコンだろうな、多分。うん。うん、まあ1、2、まあ多分3もやったかな、とか、それぐらいの記憶しかないもんね。
うん。
うん、もう遠い昔の記憶で、もうほぼ覚えてない何もね。まあ音楽は、音楽とかああいうのはね、テーマ音楽とかそういうのは覚えてるけど、うん、まあ20年とか以上、20年、30年近く前の話だもんね。まあ、疲れ、だからやりたくないんだよ。こう、わけわかんないし、時間はめちゃくちゃかかるし。
時間はね、すごいですよね。
他のこと何もできないもん。
いや、わかります。ゲーム、でもどうなんですかね。この間ヒゲポンとも同じ話したんだけど、ゲームやってたら他のことする時間ないじゃんって、とは、まあ確かに思うんですけど、でも意外とやってみるとゲームをするための時間は捻出することはできるんだなっていうことは気づくんですよね。
ああ、そう。
うん。だから毎日毎日ゲームやってたら他のことすることないのはそうなんだけど、そのゲームする前に、いや、ゲームなんかする時間あるわけないでしょうとか思ってたけど、そうでもなかったっていうのはあるんですよね。
うん、まあ僕は最初からそんな風に物事考えないからね。ゲームをするっていうありきだから、ゲームをする時間はないということはないね。ゲーム以外のことをする時間がないっていう風に思ってるだけで今。
まあね、その時間を減らせばいいだけだからね。
そう、ヒゲボンで思い出したけどさ、前回のさ、そのヒゲボンとの話でさ、なんだっけ、腕にさ、巻いてなんとかっていうさ、話をしたじゃない。
あったね。パワーリストだっけ。
パワーリスト、
うんうん。
あれで話してるのにさ、好きなフィニッシュブローは何とかそういう話になんないっていうのがさ、お前ら何の話をしてんだよって。
ね。
うん。僕は、あれだよ、もう懐かしすぎてさ、まあ僕、好きなフィニッシュブローは一番最初に出てくるブーメランフックなんだけど、まあそれは置いといて、それの話です。全然進まないからさ、いろんなことが思い出しててさ、ああ読みてえなと思ってさ、 また買っちゃったよ、全部。
それなリングにかけろの話？
リングにかけろ。漫画25巻だったかな、全部買ってさ、アマゾンで買ったら2000円でしたよ。
え、それ、あの、フィジカルな本？
そう、フィジカルな本。フィジカルな本買って2000円で買って、送料8000円。
あ、日本から買ったんだ。
日本から買って。
1万円だね。
1万円。何、うん、やそれと思って。だけどさ、ゼルダのせいで読む暇がないんだよ、一切。読みたいのにすごく。
え、何その、パワーリストはそういうボクシング系の漫画とかで流行ってたってこと？
ボクシング系の漫画じゃなくて、リングにかけろで、高根隆二が、あの、手に巻いてやって、あの、その、何パワーリストを取った時にもう腕がものすごい早く動くわけ。
あ、
っていうところから来てるわけ。それですごい流行ったのよ。
うん、なるほどね。
うん。で、パワーリストつけて、で、いろんな練習してて。で、なんか取った時に、こう、変なね、フックの向きがちょっと、他の人と、なんかずれてて。で、それでブーメランフック誕生って言って、その必殺技っていうね。ボクシング漫画なんだけど、必殺技っていうジャンルがこう生まれるわけ。
ああ、そうかそうか。
で、その必殺技っていうジャンルが生まれてることで、その必殺技がどんどん進化していくわけ、
うん。
で、その主人公の高根隆二だけじゃなくて、他の人もどんどんそんないろんな技をこう、ね、フィニッシュブローっていうのを持ってるっていうのが前提になってきて、
うん、
どんどん強い敵が順番に出てきて。だからドラゴンボールとかさ、みんなその辺でさ、こう、確立されたと思ってるやつはさ、その前段階でそういう歴史がちゃんとあるわけよ。
ああ。僕的にはそういうのはないですけどね、キャプテン翼ですけどね。
キャプテン翼のちょっと前なんだよね。
うん。
リングにかけろはね。
なるほど。
で、そう。で、リングにかけろが、あれなんで本人、その、車田正美先生曰く、その、リンかけが売れたことで、ジャンプの、あの、ビルが立ったって言ってるんで、だから、それまではそんなに、だからね、ジャンプっていうのは、そんなにメジャーっていうかね、今でのジャンプっていう本との立場ではなかったんだよね。
ああ。
やっぱ何？メジャータイトルっていうの？
うん。
キラーコンテンツとしてのリングにかけろっていうのがやっぱりあったんだろうね。
そっか。
うん。多分昭和50年とかそんなんだと思うんだよな。
うん。
50年、うん、そんなもんだろうな。50年とか、51年、2年とか、多分そんなぐらいだと思うんだけどさ。
うん。
まあ、もうその時はね、すごかったからね、やっぱり。手につけてるやついたもんな、本当に。アホかと思ったけど。
え、なんか通販で買ってとかそういうの流行ってました？
多分、流行ってたと思うよ、
うん。うん。
ブーメランフックの練習してるやついっぱいいたもん。
まあ、つけてね、やれば、外した時に軽いぞみたいになりますからね。
うん、うん、そうそう。本当かよと思ってたけど、まあね、漫画だからね。いいんだけどさ、うん。いや、読む暇がないんだよ。すっげえ読みたいわけ。なんか、シャドウとか知らないだろうけどさ、シャドウとかすごい好きでさ、めちゃくちゃ読みたいんだけどさ、読む暇がない。
ああいう、そのゼルダみたいなゲームってこう、やめ時が難しいっすよね。コンティニアスだし、そのゲームの中身っていうか。
終わりがないのあれ。
うんうん。いや、わかんないですけど。
一応なんか最後のなんか敵倒して、あの、平和が来たら終わりなのかなと思ってんだけどさ。
あ、シナリオ的にはそうですよね。
うん。
でもそのなんか今日はここまでにしとくかみたいなやめ時タイミングが難しいかなと思って。
あ、今日、うん。今日のやめ時タイミングが基本的にないね。うん。毎回毎回。でも、だから一応さ、2時間ごとにみたいな感じでやってるんだよね。1時間だとちょっと全然足りないから、
うん。
うん、2時間ごとに交代で、で、もう一回自分の番が来るかどうかっていう感じね、毎日。
あ、そっか。ゲームは1日2時間までっていう。う
ん、そう。だいたいだからその、飯食ってからさ、7時とか8時とかからさ、12時とかぐらいまでの間のね、3、4時間の間を2で割ってお互いにやって、2時間ごとにアレクサに、こう2時間後に、教えてって言って、
タイマーかけて。
ゲーム始めて、で、アレクサがビビビって言ったら、はい、答えって言って。しょうがないからそこでセーブして終わりって言って。
うん。そうだね。
まあ、どこでもセーブできるからそれはいいけどね。
ああ、確かにね。教会とか行かなくていいですもんね。
そうそうそう。好きなところで好きなタイミングでセーブして終われるから。それはまあいいけどね。
なんかあの、ゼルダのメイキング動画みたいなやつが YouTube で公開されてて。
見た。30分、うん、10分かける3ぐらいだったかな。
そうですね。
日本語でね、英語字幕がついてるやつだけどさ。
うん。
いやー見たけど、まあいいね、やっぱりね。
あれはそのマップはなんか京都の広さを参考にしたみたいな言ってましたね。
ね、うん、うん。京都を歩いたら、 どれぐらい広いかちょっと想像もつかないけど。まあ、馬で行ったらもっと早く行けちゃうと思うけどな。うん。
そうですね。
うん。まあでも、広いよ、すごく、うん。まだ全部行ききれてないもんだから、全然。相当行ったけど、半分ぐらいしかまだマップ手に入れてないし。
なんかマップの隅から隅まで普通に歩くと、なんつったっけ、45分ぐらいかかるとか言ってたかな。
ああ、そう。
なんかそんな話を見た気がしますね。
へえ、
うん。
いや、全然まだ端っこまで行けてない。南の端までは行けたけど、それ以外の端っこはまだ行けてないな。
Yeah.
行くのがちょっと難しい。殺されちゃうし。
ねえ。あと動画の中であったの、この間多分、白さんの時に、白郎さんの時に話したけど、最初 2D でゲームのメカニックをプロトタイプで作ってみたいな、ありました、
ね。すごいね。
うん。
作るために先に作る、ゲームを一回作ってるっていうのがすごいよね。
うん、
手間をかけてね。
ねえ。でもあれやることによってこう、イベントとか、どういう仕組みでイベントを起こすかとか分かってくるわけですよね。
うん。
うん。
いや、これさ、なんか、いつまでやってんだろうなって思ってちょっと怖いんだけどさ、来月にさ、あの、マリオカートが出るんだよね。
ああ。出ますね。
で、まあ、Wii でもできるから、いらないじゃんって言われるとそうなんだけど、でもデラックスって書いてあるからさ、一応買うしかないじゃない？
デラックスは買わないといけないですよね。
でしょ
う、うん、
買わないといけないって意味だからさ。だから、いずれは買わないといけないと思ってんだけどさ、来月出て買ってもそんなのやる暇ないよ。そんなことをしてる暇は。
そうね。
うん。時間がね、ないもん。
ナイスナイス。
うん。
今はあれでしょ？ボンバーマンとぐらいでしょ？買ったのは。
そうだね。
ローンチでね。
あと、ワンツー。
あ、ワンツースイッチ。うん。
スイッチ。うん。それはまあ一応と思って。うん。別にいらなかったんだけど。
まああれはパーティーゲーですよね、完全に。
そう。うん。パーティー用にと思って。でもなんか、あれだよ。その息子の友達とかみんなさ、スイッチ見たいって言ってさ。
うん。
こう、家に来て、みんなで大騒ぎしながらやってたよ。
ええー。
高校生が。あ、面白いんだ。
高校生が。
高校生が。
まあちょっと、一発っぽさはありますけどね。まあ、ハードの、うん、こう最初のタイトルとしてはいいのかなっていう。
うん。まあなんかこれで来月はまあ買ってもできないなと思って、とりあえずまだ買ってな、カートに入れただけで買ってはないんだけどさ、そのプリオーダーはしてないんだけどさ、何月になったらできるかなと思ってさ、考えてて見てたらなんかニュースで、7月にさ、エクスパンションパックが出るって言うんだよね。
あ、ゼルダの？
ゼルダの。7月と12月に。もう決まってんだよ、7月と12月にもうまた餌が出ますよって。どういうことだよ。今年もうどうしようもないよ。もう僕はこれしか今年やれません。
なんかすごい廃人になってるじゃないですか、いきなり。
もう他のことやる日もないし、これで終わっても7月にまた出ちゃうし、それが終わっても12月に出ちゃうって言われたらさ、もう年末ももうそれしかやれなくなっちゃったし。
すごいな。
なんだこれ。これは良くないよね。だからダメなんだよ。
いや、結構あの、ポケモンとかさ、あと、スーパーマリオランとかもそうだけど、
うん、
結構ハマり出すと、ガチでやりますよね、広島さんはね。
うん、僕はそうだね。うん、ゼルダのさせいでさ、あれだよ、その、6月からずっとさ、スタンドのさ、アップルウォッチのさ、アクティビティのさ、スタンドをずっとやってきたのにさ、ゼルダのせいでさ、クリア、一回一日クリアできなかったよ。ありえなくないか。
座ってたせいで。
座ってたせいで。座っててずーっとやっててさ、12時過ぎててさ、
うん、
時計パッて見たら11って書いてあって、あ、一回立つの忘れてるし、みたいな。
6月、去年の6月？
そう、うん、WWDC からだからさ、6月の半ばぐらいからずーっとやって、半年以上毎日12回はスタンドしてきたのにさ、それをすべて忘れるぐらい ずっとゼルでやってるっていう。
そこまでハマったっていう、すごいね。1年達成したかったですね、でもね。
1年やりたかったね。だけど、とりあえずね、その、本当何あの、バッジがもらえる、その、あの何ストリークとしては、その、ムーブっていうのがあって、
うん、
その、エクササイズと、その、カロリー消費量のやつが一番大事なのね。まあ、カロリー消費量が一番大事なんだけど、それはかろうじて続けてるから、まだ、あの、365日のやつとか、
あ
まだ、うん、ずっとつながってるけどね。
でもそれカロリー消費量すごいスレッショルド低いんじゃなかったっけ。
もちろん。それ、カロリーでたくさん消費することが目的じゃないから、僕は。
ああ、継続することが大事っていうね。
そう、カロリー消費のリングを閉じることが目的だから。それ高くしてね、運動たくさんしようなんていう、そういう意味のない目標は僕は立てないんで。
うん。
リングを閉じるということだけが目標だからね。それでもね、どんなに低くてもね、リングを閉じるのはやっぱりそれなりに大変なのよ。
うん、まあね。
閉じないといけないから。わざわざ。わざわざ。
まあね、走ったりとかしてましたもんね、一応ね。
うん。うん、一応なんかね、何にもしないとね、ギリギリ閉じれなかったりするんだよね。
うん。
だから夜10時ぐらいになって閉じてないとやべえって言って、外で走ってみたりとかね。必ず閉じたり、閉じようとはしてるからね。
まあ無理なやつを設定してできないよりはいいっすね、その方が。
そうそうそう。うん、そんなの低いのじゃ意味ないよとかって言っててね、高すぎてできないんじゃ、それでやらないんじゃ意味ないからね。
さあ、確かに。
そう。だからなるべく目標は低く。
目標は低くね。
なるべく目標は低く。
そっか。あれ、カートとか、マリオカートとかもし買った場合、
うん。
あれ、ローカルで4人までできるんでしたっけ？
どうだろう。
コントローラー買ってくればできるのかな？
うん、コントローラーもう買った。
あ、本当？
うん、コントローラーは色付きのやつとグレーのやつと、
うんうん、
とりあえず全部、これであるんで、4人でだからできるよ。
ああ、いいっすね、それは。
うん。だから今度来た時、ボンバーマン4人でできる。
それは、そっか、あの、ボンバーマン2人ちょっとね、退屈ですよね、あれ。
そう、二人はちょっとね、
うん、
まあ、うまい方が勝つだけになっちゃうからさ。
そうそう。
四人いると何が起きるか分かんないからね。
うん、
うん。
うん。ええー。いや、どうなんだろう。スイッチまだ品薄っぽいですね、アメリカだとね。
うん、全然買えないね。
アマゾンとか小売店には全然ないんで。
うん、全くない。時々なんかちょろっと入ったりとかしてるとはなんか言ってたけどね。当日もどこにもね、ほとんどなかったし。前日から並んでる人たちがなんか、買って、買い占めて終わりって感じで。
うん。
まだクレイグズリストとかで、あれだもんね、高い値段で売ってるもん。
そうですね、転売的なやつでね。
うん。
うん、まあ日本だとなんかそういうビッグカメラ的な大きい家電の店に行けば、まあ少しずつは出てるみたいなんで。
あ、そう。
うん、並んだりすればとりあえず買えるみたいなことらしいですよ。
うん、まあそりゃそうか。日本でもう買えないんじゃね、任天堂何やってんだって怒られちゃうよね。
うん。
日本の方だけでも普通のところよりも多めに。売るようにしとかないとっていうのはあるよね。
そうですね。
うん。
いやいや。
だから今、あれだよ。今こうやって話してる時間は、息子がやってる
よ。いや、今、ポッドキャストやってるからいいでしょ、つって。
そう。だからこの時間はできないから、うん、この時間は彼の時間だから、その前の時間は僕がもらってたわけ。
スケジュール帳が必要だね、それは。
そう。うん。うん、ずっと彼がやってて、僕の番が来ないままポッドキャストやってたら僕の番がなくなっちゃうからね。
4時間とかやっちゃうから
ね。うん、そう、俺はアンフェアだからね。
うん。
うん。
いいなぁ、
うん。もう良くないよ。だから僕は。だから僕は、ゲーム嫌いなんだよ、僕は。
そう。じゃあほとんどあれか、手で持って iPad 的な感じでは使ってないんですよね。
うん、ほとんどやってないね。一回それで、うん、それ、一回それでやってみたけどね。
うん。
うん、テレビでやった方がやりやすいかな、だいぶ。
うん、
その、な標準をこう合わせたりとかさ、するときにこう傾けたりとか、弓を打ったりとかするときに、かなりこう動かすんだけど、
うん、
そのときに画面が一緒に動かない方が、
ああ、そっかそっか。
たくさん動かせる。まあそれでもできるんだけど別に。
角度的なことですね。
そう、角度的にも、なんか持って振り回すよりかは、コントローラーだけ振り回した方が。
うんうん
うん、まあ、やりやすいかな。できなくないけどね、全然ね。テレビの方が、だいぶ、なんか、無茶ができる気がしたけどね。
うん。
うん。あ、なんだろう。
なんか、ピーンっていう、アップルウォッチかな。
アップルウォッチ。こっち、黙らすとか、ちょっと、うん。あ、まだ大丈夫だな。あと、今日はあと3回立たないといけない。
じゃあ、これ終わってから。
うん。
ゲームする前に1回立って、みたいなね。
うん。そう。
うん。
で、何の話？
そうですね。何の話ですかね。あんまないんですけどね。
なんもないか、最近。
僕、テレビ買いましたよ。
テレビ買った？テレビって何？モニター、大きなモニターのこと？
そうそう。テレビジョン。
ああ、そう。
ええ。
何すんの、テレビジョンで。
ゲームですかね。いや、そんなことないんだけど、4K のテレビ、買おうかなーってずっと思ってて、
うん、
で Amazon で調べたらまあ600、700ドルぐらいで買えるんですよね今は。
安いよね。ゼルダやってて買っちゃおうかなと思っちゃうもん。
そうそうそう、
うん。もっと広い画面でやりたいなって思って。
そうなんですよね。まあスイッチはあの1080だから 4K 買ってもあれかもしれないですけど、
うん、
画面のサイズはね、でかい方がいいしね。
そう、でかい方が全然いい。
と言いつつ、まあ僕はね、46から49にしただけなんで、あんま変わんないっちゃ変わんないんですけど。
あ、そうな ?65 じゃないんだ。
うん、65とかじゃないですね。
あ、そう。僕は65を買おうかどうか迷ってんだけど。
でかいと思うけど、多分数日で慣れますよね、それは。
うん、慣れると思う。うん、
そう。まあ、50インチ超えるとね、55とかだと、まあ、1000ドル前後になるみたいで。まあ、別にそれでもいいかなと思ったんですけどね。
うん。
うん。
60、65インチぐらいあったら別になんか普通の感じがする。うちのやつ小さいもんね。うちのやつあれ47インチなんだよね。
うん。
うん。で、小さいじゃない。
いや、そうですね。広島半地、リビングルーム結構ソファーとテレビの間あるから、
うん、
60とかあっても全然大丈夫だと思いますけど。
だよね。なんか距離感的にさ、ちょっとさ、テレビとソファーの間が遠すぎる気がしてさ、あのテレビの大きさだと。
うん、そうですね。
うん。だから65インチ置いても別に大きいって感じないんじゃないかな、全然。
それはあると思う。
うん。
うん。僕はそうだ、4K は別にまだ 4K のコンテンツないと思ってたんですよね。あの、プレステ4も買ったけど、4K じゃない方のモデル買ったし、うん、Apple TV とか、Fire とか Rock とかも、普通の 1080p のソースなんで。
うん。
まあ、4K 買っても別に見るのないけど、まあ、そのうち、新しいモデルとか出たら、4K になるだろうと思ってたんですよ。そしたらなんか、テレビ買ったら、ソニーのやつとか買ったんだけど、あの、ソニーの今のテレビって全部 Android TV なんですね。
あ、そうなんだ。
で、そう。で、Android TV っていうのは僕はあのなんかこう外付けする Apple TV みたいなもんだと思ってたんだけど、まあ実は違ってというか、ソニーのやつは全部最初から入ってるんですよ。
へぇ、Android 動いてんのかな、もしかして。
じゃあそうっぽいんだよね。で、だからセットアップしようと思ったらいきなりあの、Google のアプリを立ち上げてくださいとか出てきて
、
最初に。
そうなん？そんなのが必要なの？
うん。
いや、それ結構高いな。
そうなんですよね。で、結構びっくりして、あの、おまけでついてんじゃなくて、もうそもそもシステムが全部 Android TV だったっていうことなんですよね。
へぇ。
で、その中に Netflix とか Amazon テレビ、Amazon プライムとか入ってて、あと、プレックスとかスリング TV とか。
うん。
で、それがね、ものによっては 4K 対応してるんですよ。
あ、そう。
Netflix と Amazon プライムは 4K 対応してるんですよね。で、それで見たらね、やっぱすごい結構綺麗でね。
まあ、それはそうだよね。
うん。
綺麗。4K って綺麗って見たからね。
綺麗。4K だからね。綺麗だからね。
うん。うん、4倍綺麗って見たからね。
そうそう。
うん、
あと、HDR っていうなんかその、黒とか色合いがもっと鮮やかになるやつ。
うん。
それも対応しているから、まあ、それはね、言われてみないとわかんないんだけど、
うん。
まあ、確かに、あの、綺麗になったかなって感じで。まあ、意外と良かったです。この買い物的には。
ああ、そう。
うん、
まあ、買った以上は良かったっていう結論がありきだけどね。
まあ、ありき。それは間違いないんだけどね。
うん。あ、そう。そんな見るもん 4K であるんだ。4K なんて全然ない。なんかあの、何、YouTube ぐらいしかないんじゃないかなと思ってたんだけど。
僕もその人そう思ってたんだけど、
うん、
Netflix が意外とあって。
へぇ、
最近の、あの、オリジナル番組全部 4K なんですよ。
マジで？
うん。あ、全部じゃないかな。でも半分ぐらいはそう。うん。
Netflix 4K なんてストリームしてるんだ。
してるしてる。
あ、そう。
うん。
4K がもうストリームの時代？
そうなんですよね。で、一応、推奨としては 20Mbps。
まあそう。
が最低限必要って言ってたけど。
それ全然足りてないけどな。4K。
足りないよね。
うん、全然足りてないよ。
うちの、ね、下りはね、だいたい16とかなのよ。
うん。全然足りてないじゃん。
うん、だけど、結構、4K と言いつつね、その、コンプレッションすごい効いてるから、
うん、
あの、アーティファクトはすごい出るんですよね、後ろとかに。
まあ、それはそうだね。
うん。だけど、まあ、サイズは 4K 出てますよっていう、解像度は4K ですよっていうことではあるのかな。
なるほどな。
うん。
まあ、バッファーリングとかも頑張ってやったりとかすれば、大体なんとかなるのかな。スポーツとかも無理だと思うけどね、絶対に。
スポーツとか無理。うん、だから、ドラマとかだとさ、あんまりこう、動きが激しくないシーンとかだったら、
うん、
ものすごい圧縮できるじゃない？
うん、そうね。いいなぁ。どこのやつ買ったの？あ、ソニーって言ったか。
ソニー、
ソニーか。うん、まあソニーも買ってあげないとね。
そうなんだよ。
うん。
いや、なんかそのサムソンとか LG とかも同じようなやつはもちろん出してて、で、彼らも最初からそのスマート TV とか言ってるわけですよね。
うん。
で、Netflix とか Amazon とか入ってんだけど、まあ、Android でいいか、みたいな。
テレビのそれって使うんだ。Apple TV とかさ、
うん、
あの、なんか、そういうやつがあればさ、いらないかな、いらないかなと思ったんだけどね、テレビの中には。
僕もそう思ってて、多分3、4年したら、この中に入ってる Android TV は使い物にならなくなるというか、まあ使えるは使えるんだろうけど、すごいこう、アウトデーテッドになっていくわけじゃない？
だよね。
だからそうしたらまた今度新しいその外付けの Apple TV の新しい世代とか、それで 4K で見れるとかいうのに多分また変わっていくんだろうなと思うんだけど。
うん。
うん。だ今のところは結構使えてて、あ、もちろん Apple TV も使ってんだけどね。
うん。
うん。両方使ってる。
あ、そう。
うん。
もうでも Apple TV で見るもなくない？
そう、そうなんだよ。
全部あったらそれで。
それはそうなんだよね。それ最近そう気づいて。
うん、
これ Apple TV でできること全部 Android TV でできるなと思って。
うん。
うん。あ、でもね、まあ、Apple TV の方が出来がいいアプリとか結構あるんでね。
うん。
まあ、細かいことを言い出すと、キリがないんだけど。
まあね。
うん。
その何、Android TV は何？ Google ホーム的な機能っていうかそういうのは入ってない？
ああ、そこがね、なんかある？いや、ないね。
ないか。
うん。そもそも、なんかリモコンに、マイクみたいなやつ、ボタンがついてて、ここを押すと声で検索できますとか言ってんだけど、
うん、
リモコンにマイクはどう見てもついてないんですよね。
ついてる。そうだ。
あれこれどこに喋ればいいんだみたいな感じになって。
心の目で見ればあるんじゃないの。目で探してるから見つかんないんだって。目をつむって信じて喋れば通じるんじゃないの。
ね、やってみたんだけどね。いや、これはどこにもマイクないなと思って。通じな
かった。あ、そう。うん、っていうか、うん、そうな、リモコンに向かって喋るんだ。なんか Apple TV 的な感じだね。Apple TV の Siri もそんな感じじゃない？そこにマイクついててさ。
そう
だよ
ね。うん。
あれもどうかと思うけどな。なんか。
そう。でね、なんかたまに、まあ、買ってまだ一週間半ぐらいなんだけど、
うん、
たまにこう UI がモサモサしてきて、で、なんかアバウトメニューってとこに行くとリスタートっていうボタンがあるから。それやるとこう、Android の起動画面が出てきて、
うん、
で、治るっていうね。
ああ、そう。あ、
これは Android が動いてるなっていう感じがすごいある。
ああ、そう。
うん。
コントロール、オルト、デリートボタンがリモコンにいるんじゃないの？
いるね。ハードウェアリブートボタンが必要だよね。
うん。
うん。
まあ、そりゃそうか。なんか、何年前だったかな？何年か前にさ、AT&T のやつを使、ケーブル、何？ TV の？
うん。
ケーブル TV じゃないか、AT&T だから。あれはまあ、普通の DSL を使ってるやつなんだけどさ。まあ、コムキャスト。
ユーバースか？
ユーバースか。ユーバースか。うん、それ使ってる時に、その借りてた DVR が、Windows CE で動いててさ。
Windows CE？
懐かしいでしょ？ Windows CE で動いててさ、定期的にさ、音が出なくなるのよ。音が何、一切音が出なくなって、リブートしかないっていうね。
うん、
リブートするだけで一応聞けるんだけど、その間、DVR 機能が全くこう使えなくなって、だから、音が聞こえないっていう状態のまま、番組が終わるまで待つしかないんだよね。
Yeah.
それ、録画してるわけで、録画してる状態のやつは録画されてるわけ、ストリームごとちゃんと。
うん、
だから、後から見れば、音は聞こえるんだけど、生で、同時にそれを追いかけて見てると、音が突然聞こえなくなって、もう、何もできなくなって、しょうがないからテレビ消して、番組がこう、録画が終わるまで待って、うん、終わってからリブートして、っていう、わけのわかんないことしてた時あったけどね。2、3年前だ、それ。
まあ、後で見た方が CM もスキップできるし。
まあね、そうなんだけどね。時々まあでもなんか15分遅れとか20分遅れで見ちゃう時あるわけよ。
うん。
なんかスポーツとかだとさ、先にこうね、結果とかはこう見たくないなと思って、なるべくこう、リアルタイムに見るわけじゃないんだけど、ちょっと遅れてこうスキップしながら見たりとかしてるとさ、突然音がなくなるとね、何やってんのかもう、わかんなくなるからさ、なんじゃこれって。あ、まあ Windows だからしょうがねえなと思って。使ってたけど、
うん、それはねしょうがない、
うんうん、まあリブートで解決っていうのはもう多分22世紀になっても続いていくんだろうなと思うけどね。
そうなんですよね、
うん、 人間もだってね、寝るもんね。寝て解決していくもんね。
確かに。
それと同じじゃない？いくらこう AI が賢くてもさ、時々こうリブートしてあげないとできなくなるでしょ。おかしくなったら。
でもスリープですからね。完全なリブートではないからね。
うん。あ、でもそう、あれだよ。リブートって言ってもさ、その時にあれなんじゃないの？その、動いてるところもあるっていう状態でこうリブートしてくね。ソフトリブート的な感じで。
うん、まあね。
うん。まあ、ハードリセットはね、人間はしないけどね。
稲川淳二的な感じで。
うん。
一瞬止まってましたみたいなさ。
でもまあ、ずっと続いていきそうな気はするけど。
うん。うん、最近あの、日本のテレビだとこう、心肺停止状態っていう表現がありますよね。
あ、そう。何それ？
なんか心臓が止まってる状態っていうやつで。
うん。
まあ、本当は多分もう死んでるんですけど、
うん、
その医者とかが死亡したっていう判定を出してない状態。
まあ死んだっていうにはいろいろと条件がありそうだもんね。
そうそう。だ法的にはまだ死んでないけど、まあおそらく死んでいるという状態のことを心肺停止状態っていうらしいです。
心肺停止してるだけだったらまだ復活する可能性あるんじゃないの？だって脳みそが動いてれば。
まあそうなのかな。
うん。わかんないけど、心肺停止って言ってるだけだったらね、心臓が止まってるってことでしょ？
そうね、うん。
うん。脳みそが、まだ死んでなければ。
いや、それ意識不明とかいうのもあるじゃないですか。あと渋滞とか。
そうね。その時は、ね、心臓止まってないもんね。
そうなんですよね、うん。
うん。だって心臓だけ止まってさ、そのマッサージして、こう、復活するっていうことがあるわけじゃん。
うん、うん。
なんだっけ、あの、AED だっけ？なんか電気のやつとかでバーンってやってさ、あの、蘇生する人、する場合とかってあるわけじゃん。あれ、あの時心肺停止でしょ。
それはそうですね。うん。
うん。でも、復活するってことは脳みそまだ死んでないってことだよね。
うん。
脳みそ死んじゃったら、ね、心臓を動かしてもしょうがないもんね。
そっか。
いずれ止まっちゃうし。
そう。
完全にね。だから心肺停止って言ってるときは、まだ死んでないんだね、だからね。
そうなんですよ。
うん。
まあ実際にそういう状態なのか、それとも、死んでいる状態なんだけど、その脳が死んでるかどうかをまだ判断されていないっていう。
うん、
状態。それも含まれるのかもしれないですけどね。
うん。
うん。
まあなんか、体験しても多分何も覚えてないから体験したいなとは特に思わないけど、体験したら体験したって自慢できるから、体験できるよって言われたらしてみてもいいけどね。
いや、うん。それ戻ってくれるかどうかわかんないですからね。
いや、だから戻ってこれるとこまでのエクスペリエンスをワンセットよ、そりゃ。
そうね、
うん。うん。心肺停止の経験を、こう、するっていうね。
うん。
で、したらしたよって。まあ、絶対本人は何もわかんないわけじゃん。目が覚めたら別。目が寝て目が覚めたら、心肺先停止してましたよって言って、ビデオで見せられて、ああ、この時心臓確か止まってますねって言って。
へ
え。ああ、俺死んでたんだっていう。で、それだけだもんね。何にも
ない、ね。いや、でもわかんない。でもそのさっきのハードリセットと一緒でさ、
うん、
その経験によってこういろんな、こう、
リセット
不調なところがいきなり動くようになるとかあるかもしれないよ。
ないと思う。何にも変わんないと思う。残念だけど。まあね、うん。でどんどん悪くなってくる一方で、うん、一度死んだからといって元に戻るっていうのはないだろうね。全く。
まあね、
うん。残念だね。うん。しょうがないね。生物だから。
そう。うん。
うん、何の話だよ。
何でしたっけね。
分かんない。そうか、テレビ買ったか。ちょっと羨ましいな。
そうなんですよ。タイミング的にどうかなとは思ったんだけど、まあいいかなっていう。あのね、日本のテレビとかもちょっといろいろ見てて、なんかね。
なんで日本のテレビなんか見てんの？なんかクソみたいな番組見て、時間を無駄にしたいなって思ったの？
それもあるんですけど、いや、ネットフリックス、例えば最近日本の独自のやつもやってるんですよね。
ああ、そっか、ネットフリックスはそうだな。日本で見たらなんか違うものが見れたもんな。
そう、それもあるし、あとね、昨日、なんか今週ぐらいから始まったやつで、竹中直人が主演してる、あと鈴木保奈美が出てるんだけど。
え、鈴木保奈美ってまだ仕事してんの？
最近ね、結構してるっぽいんだよね。
ああ、そう。
それ、うん、それがね、のぶしのグルメってやつで。英語タイトルがサムライグルメなんだけど。あの、孤独のグルメってやるじゃん。
ああ、なんか深夜番組の、なんか深夜食堂だっけ？違ったっけ？
うん、それも似てるんだけど。
うん、なんかもうそんなバカだな。食い物しか話すことないのか、日本の人は。
それ言おうと思ったんだよ、だから。なんかドラマで、20分くらいのドラマで、定年退職したおっさんが、いろんな店に入って勇気を出していろんなものを頼むっていう、すごいどうでもいいドラマなんだけど、
うん、
で、まあ、例によって食べ物の描写がこう、美味しそうなわけよ。
うん、
だからに、日本のドラマで、ネットフリックスとかで見れるドラマって、なんかアニメと、あと、グルメものしかないなと思って。
まあ、日本人があれだろうね。胸を張ってこう、自慢できる文化の代表といえばそうだろうね。
なのかなと思ったんだよね、
うん。うん。まあ、実際そうだろうな。でも結構、飯に関しては別に日本の人が思ってるほど日本人だけが、その食にこだわってるわけじゃないんで、
うんうん、
その他の国は他の国なりのこだわり方みたいなのがちゃんとあってね、フランス人とかイタリア人とかは日本人どもには分かんないだろうけどって向こうは向こうで思ってて、うん、日本人は日本人でお前らにはこの出汁の味が分かんないだろうってね、こう思ってて、お互いこうこだわりを持ってる人たちはみんなそう、ね、自分たちだけがすごくこだわってるっていうふうにこう思いがちだけどさ、
うん、
アニメっていうかさ、漫画に関してはこれ日本あれでしょ、独壇場じゃん。
そうね。
ほぼね。もちろんその何、カートゥーンっていうかさ、そういうコミックっていうものはね、こっちにもいろいろあって、ね、いろいろ面白いそのオタク向けのものっていうのは存在してんだけどさ、こう、すべての世代にこうね、提供する娯楽としてのね、漫画っていうのはね、もう完全に日本人だけが突き進めて開拓したっていう感じがあるもんね、やっぱね。
そうですね。うん。
まあそれで、うちの息子とかもね、あれだから日本語でゼルダができちゃうわけだからね。漢字とか読みながらちゃんと。
うん。漢字振り仮名振ってなくても大丈夫な。
振り仮名振ってなくても全然いけるね。
うん。
今日とかもなんか、変なことなんて聞いてたかな。その、鼻を噛むの噛むっていうのは漢字どうって書くのって聞いてたな。知らねえよって感じだけど。
それ難しいね。
うん。だからさ、その、聞いたことはあるんだけど、ちゃんと聞いてないから、イントネーションがおかしいっていうのがすごく彼には多いわけ。
うん。
だから、その、噛むとかさ、その、何かを噛むっていう時とさ、鼻を噛むっていう時はさ、ちょっと違うじゃない？ちょっとってか、音が、こう、姿勢的にさ、姿勢っていうのは、その、中国の、その姿勢としての、
姿勢
的に、うん。日本もだからあるからさ、日本も全部あるけど、意味を変えるために、それをうまく使ってないっていうか、日本の場合地方が変わるっていうね。
ああ、そうですね。
うん、どっから来たかっていうのが分かるように、イントネーションをこう使い分けてて、ほとんどの場合、どの発音をしても何言ってるかも分かるじゃない、日本の場合は。中国語だとね、間違った発音すると逆、意味がおかしくなっちゃうとかあるけど、日本語だとほとんどないじゃない、そういうのってね。
うん、
でもまあ、今日その話、なんか、噛むってどうって漢字書くのって言っててさ、あ、そういえば、噛むっていうのは、あれだな、どっちかで言い方間違えると、どっちの意味か分かんなくなるなって思ったんだけど。まあでも、そういう漢字とかをこう気にするんだよね、彼はね。どういう漢字書くのっていう。よく読んでるなと思って。まあ多分、だから、ワンピースとドラゴンボール様々だと思うよ。
そうだね。
うん、これ読むのに漢字が読めないと、ある程度いけないからね。うん。作りとか変とかね。
鼻を噛むの噛むは、なんだろう。
ひらがなで書けばいいと思うよ。カって書いて、ムって書けばいいと思うよ。
多分漢字あるけど、パッと出てこないな。
うん。まあ、漢字なんていうものはっていう感じだからね。
そんな話、ね、
使ってる時点で負けだから。うん、
この間、いや、誰かツイッターかなんかで、こう、アメリカ人なんだけど、
うん、
電車の中で横の男がピックノーズしてるって書いてて、最初ピックノーズっていう言葉の意味が最初よくわかんなくて、
うん、
まあググったら鼻をほじくるっていうのが出てきたから。
ああ、そう。ミヤンでも知らないことあるんだ、うん。
知らなかったね。いや、なんとなくこう、あ、ノーズをピックだからそういうことかなとは思うけど、あんまり使ったことなかったからね。
まあ使わないからね、あんまりね。
使わないじゃん、
うん。うん、使わない。
ノーズピッキングとかピックノーズが書いてあって。
うん、
で、鼻をほじくるっていうのは、まあなんか、ほじくるというそもそもその動詞はさ、
うん、
鼻以外には使わないよねと思って、
うん、なん
かそういうスペシャライズとされた動詞が結構日本語は多いなと思ったんです。
確かにほじるっていうと、まあ穴をほじる、うん、まあ鼻か、
うん、
言えば言えるけど、まあほじるとだけ言うと鼻 限定はされないけど鼻なんだろうな。
そうですよね。
ピックノーズで思い出したけど、ピックノーズを聞いたことないとか知らないってことはさ、ナードの逆襲とか見てないの？
ナオトの逆襲。
ナード。
ナードの逆襲？
うん。アメリカの古典的なお笑い系の映画で、もうどうしようもないナードが、こう、かっこいい人たちに勝つっていう。
見てないですね。リベンジオブザナーズ。
そうそう。見つけるの早いな。
今ググったんだけど。
あなたはグーグルですか？
いや、グーグルさんが目の前にいたんで。
あ、そう。グーグルさん聞いたら教えてくれた。そう、うん。リターンオブナーズっていうやつがあって、それに、ノーズピッキングしてるのがキャラっていうやつが一人いるんだよね。
そっか。
うん。多分僕はそれで、あ、そうやって言うんだと思ったんだろうけど、うん、来た頃によく見たかな。時々こう話題になるんだよ、これ。
そう、この映画？
うん。すごい古い映画なんだけど、何回かこう、2とか3とかあるのかな？多分。
うん、2もありますね。
うん。2、3ぐらい。3もあったかな？忘れたけど。なんかあった気がして。うん。まあなんかみんなこう、なんていうの？アメリカ的にはさ、そう、何？いろんな、日本と比べるとハイコンテキストじゃなくてさ、いろいろとこう、知らないことが多いんだけど、みんな。だけど、シェアされてるコンテクストの一つとして、この、ナードの逆襲っていう映画の中に出てくる話とかみたいなやつは、時々使われる。うん。レディットとかでも、そういうの知らないと何言ってるかわかんないっていうのは時々あるからね。
うん。
レディットもそういう意味では結構あれだよな。若者だけじゃないんだろうな。二ちゃんと同じだろうな。二ちゃんも多分なんか書いてるのも読んでるのも多分みんな40歳とかでしょう。
それはあるね。
そんな気がするよね。20代の子が見ても絶対わかんないだろうなっていうようなコンテクストの話とかもやっぱあるもんね。いくらでもね。
うん。で、まあレディットはでも若い人多い気するけどな。
若い人も多いよね、絶対ね。自分も若い人がすごくみんな、それが、ホームページにしてるぐらい、最初そっから見てるみたいなのは、聞いてから見るようにしたけど、それでもまあ、中身を時々見ると、まあ、若い子でもまあ見てるってことなのかな、古典は古典として。よくわからんけど。で、何が、それピックノーズかどうしたって？
いや、単純鼻を噛むのところで思い出した。
ああ、なるほどね。
そうです。まあ別にほじくるは穴と穴を掘るにも使うからね。
まあね、穴をほじるっていう感じだよね、基本的にはね。
うん。
うん、あんまり使わない単語な気はするけど。
うん。いや、そういうなんかスペシャライズドな動詞があるなと思っただけで。日本語はね。
そうだね。いや、日本語だけじゃないんじゃないの？
まあもちろんそうだけど。
多分いっぱいあると思うけど。日本語の方がもう圧倒的に我々はそういうの知ってるよね。絶対他で使わないけどっていう。
そうそう。
あ、そうそう。それでさ、思い出した。そう、娘の、中学生なんだけどさ、娘が行ってるところにこう、日本から、交換留学で来てるのかどうか知らないんだけどさ、まあ、来てる子がいるわけ。
うん。
で、日本人の子たちでこう集まってこう仲良くしてるんだけど、その子たちは1、2年ぐらいすると英語をペラペラ喋るんだわけ。
うん。
で、2年ぐらいするともうほんとペラペラになってるわけよ。で、先日もその子のうちの一人と会う機会があって話をしてみたらさ、日本で中学生やってこっちに来て2年、3年経ってるのかな。うん。だから、なんか、何？自分の娘と年はほとんど同じなんだけど、1歳ぐらいしか変わんないんだけど、ものすっごい大人びてるわけ。混ぜてるっていうかさ。
うん、
なんかもう、すれてるっていうと言い方おかしいんだけど、もう大人びてるんだよね。で、言葉とかもすごい、ああ、日本から来てる日本人の女の子ってのは、もう全然すごいなって思うぐらい日本語ベラベラ喋ってて、でも英語で喋ってるの聞くとも
う
全然うまいわけ。ああ、もう2、3年もすると、こんな風に英語喋れるようになっちゃうなんて羨ましいなとか思ってたんだけど、でも、その娘に聞いてみたら、その、アクセントがちょっとあるとか、こんな単語も知らないんだっていう単語を知らないっていうことは、もう日常茶飯事なんだって。
うん。
で、聞いてると全然わかんないというか、自分もそう思わないんだけど、そのネイティブの子からすると、そういう多分スペシャライズされてる単語みたいなのを知らないのがすごくたくさんある。
うん。
うん。だから、ちょっと話しただけだとわかんないけど、少しの時間こう、ずっと話してればすぐに、こう、アクセントが、こうね、アメリカで生まれ育ったわけじゃないっていうのがもう、はっきりわかるし、あ、これも知らないんだ、あれも知らないんだっていう のがいっぱいあるって言ってたね。
でも2年間、1年2年でそこまでっていうのはすごいですよね、やっぱ。
うん、まあ脳みそ、脳みそすごいねっていうね。何歳までだったらそれが可能なのか知らないけど。
うん。
うん、まあ15、6とかってなんかで見たことあるけど、それぐらいがなんか限界とかって言ってたけどね。その、機械じゃないけど学習、脳みそが勝手に学習してマスターしちゃうっていう限界の年齢が。
ああ。
うん。まあそれ以上になっちゃうと、自動的に完全にナネイティブのところまで持っていけないっていうことらしいけど、すごい努力をしないと。
うん。
うん。
でも日本語の方の知識とかっていうのは多分、今中学校までのところで、まあ多分、大体は完成するというか、必要な部分はマスターできるんだろうけど、その15から先の時点が、こう抜けてくるから、
うん、
こう、この後、まあ、そのね、高校に留学して、また日本の方に戻るのかもしれないし、こっちにいるのか分かんないですけど、
うん、
どっちかが、こう、もう少しのところで、こう、止まるというか、なる可能性はありますよね。
いや、両方完璧には絶対ならないもんね。
うん、
そこまでいってもね、どっちかの方がやっぱり得意っていうふうになるだろうし、うん、それも二つともすごく努力して、多分そうなわけじゃん。で、多分、日本にこの後に3年後にこう帰ったとしたら、そっからずっと日本で暮らすとなると、日本語の方は、一応多分大人のレベルに完全にこう、いずれキャッチアップして追いつくと思うけど、
うん、
その時点までの英語で多分、だいぶこう、止まるとは言わないけど、だいぶ制限されちゃうだろうから、
うん、
まあ、こっち側の大人の英語にはならないよね。
そうですよね。
うん、どっちか、すごい努力をして、なんとかなるのかもしれないけど、完全には、ね、完全なネイティブっていう、両方ともネイティブっていうのはどうもできないらしいから、
うん。
うん。どっちかの方だけがやっぱりっていうのはあるんだろうね。普通にやったら無理でしょ。
うん。まあ両方がネイティブになる必要はもちろんないんだけど、なんか両方とも 90% みたいな風になると、本人的に辛いみたいなのをよく読んだりするんですよね。
ああ。
日本の方のも中学ぐらいで止まってるし、英語の方も高校から来たから、まあ、ずっとネイティブの人に比べるとちょっと足りないし、みたいな。
うん、
そういうジレンマみたいなのをよく見ますね。
うん、知り合いでもなんかそういうふうに言ってる人いたな。
うん、
それがなんかコンプレックスじゃないけど気になってて、そうそうそう、で、途中でどっかでこう、ギアをこう入れてちゃんとやるようにしたみたいな。でもそうするとそっち側の方はこうキャッチアップするけど、そっちじゃない方は止まるっていうね。
そうですよね。
うん。でも難しいよね、うん。どっちかっていうのもまあ。まあでもアメリカに住んでる人はね、英語でそうやってやる風に持っていくしかないけどね。
うん。そうですよね、うん。いやでももう10年とか住んでて、日常的に会話してるけど、ボキャブラリーの数が飛躍的に増えた感じは全くないので、逆にすごい決まった単語の中で、それをいかに早くつなげてるかっていうだけが進歩してる気がするんですよね、僕的には。
うん、確かにね。
うん。まあ仕事とかしか使わないからっていうのもあるんだろうけど、今度見てみたいですよ。僕がその喋ってる単語はどれくらいの数を使ってるのかっていうの。
そうね。500ぐらいじゃない
多分、ね。
みんなゲットとかプットとか、なんか簡単なやつにみんななんか前置詞とかなんかそれ入れて。
そうなんですよ。
意味を伝えるっていうことのために使ってるから。
そう。
うん。まあ、それは、しょうがないね、
うん。
難しい言い方をするのが好きな人じゃないと。なかなか難しい言い方を日常的にこう使ってこうってしないしな。
そうなんですよ。うん、いや、なんか前にバイリンガルニュースというポッドキャストに僕ゲストで、まあ2回ほど出たんですけど、なんか2回目に出た時に、ツイッターをこうエゴサーチしてたら、
うん、
なんか一人だけね、卵、エッグアカウントで、なんか悪口っぽいことを書いてる人がいて、
うん、
まあ、普段僕そういうのはあんまりこう、スルーするタイプなんで、まあその時もスルーしましたけど、
うん、
なんか内容としては、なんかバイリンガルとか言ってるけど、この人たち全然簡単な単語しか使ってないじゃん、恥ずかしいみたいなこと書いてたんですよね。
へえ。
でも、僕にとってはその、簡単な単語しか使わないで会話をできるっていうのはすごい大事なんじゃないかなと思ってて、
うん、
だからあんまりけなされた感じはなかったっていう気はします。
いや、英語に関しては別になんかけなされるっていうのはもうないよ、何も。何言われても、そうだねとしか言いようがなくて。
そうなんですよ。
うん。20年も住んでたらもうちょっと喋れてもいいんじゃないって言われても、その通りとしか僕は思わないし。うん。伝わってないよ。まあ、娘になんか言われると時々ちょっと凹むけど。
うん。
うん。なんか、お父さんそこ優が入ってないよとかね。言われると、あ、そういう風に聞こえるんだとかね。
うんうん、
そういうのはあるけど、まあ別に悪口とかそういうのじゃないし、
そうね。
うん、人になんかそうって指摘されても、へえーとしか思わないけどね。うん、まあでも、
難しい単語を使ってないというのはなんかディスになってないような気がしたっていうだけなんだけど。
まあね。
うん。
うん、でもまああれなんじゃないの？その、大人が喋ってる風な喋り方じゃないっていう風に、いう風に言いたかったのかな？わかんないけど。
わかんないですけどね。
うん、まあでもだとしても別に、だから何よっていう、としか言いようがないけど。
どうなんですかね、僕らの業界の話なのか、僕が仕事でしか使わないからなのか、仕事でそんな、今なんて言ったのみたいな単語を聞くってことほとんどないんですよね、もう。
ないね。
まあ、こうしてきた時は多分ありましたよ。だからそれはその単語の発音がわかんないっていう意味で。
うん。
うん。例えば、それって、あ、マルチっていうのはマオタイって言うんだみたいな、そういうさ、そういう違いとかはあるじゃないですか。
うん。うん、
そういうのはもうなくなってくると、そもそもその単語聞いたことないどういう意味みたいなことは誰も言わないんで。
そうだね。
うん。
喋っててなんか、それはどういう意味だろうっていうようなのっていうのは、なんかクリシェ的な感じだったり、あとはまあなんかフランス語だったりの、そういうのをなんか、入れて、なんかおしゃれに喋るのが好きっていうタイプの人とだけだね。
フランス語あるね、なんかたまに。
あるでしょう。うん。うん、そういうのはなんか、うん、まあフランス語もしくはラテン語とかね、そういうのは時々何っていうのは、もう、だいぶ前はあったけど、今はもう、そういうのも含めて大体もう知ってるしな。
うん。
うん、だから、まあ、喋
ってる。トゥーシェーとかね。
うん、そうね、うん。そういうのもまあなくなってきちゃうよね、だいぶね。
うん、と思います、ね。うん、
まあ、仕事での付き合いっていうのが、まあ、一番大きいのかもしれないけど。
それはあると思う。
うん。まあ、だからそういう意味ではあれだよ。あの、バーベキューとか行った時の会話の方が、だいぶ難しいっていうのは、もう、そういうことだよね。
政治の話とかもそうだしさ。うん、あの、全然仕事と関係ないようなトピックだと、知らない単語がどんどん増えてくるというね。
そうそう。そういう話をしようと思うと、なんか、簡単な単語だけでこう言おうとしてる、っていうのは自分でも時々気づくけどね。
うん、それはあるかも。
うん。あの、説明を一言でこう言えるっていう単語が日本語では知ってるんだけど、
うん、
それなんていうのか、そのタームを知らないから、そのことを簡単な英語というか、自分が知ってる英語で説明しようとしちゃうとなんかね。
うん。
うん、で、後から、これはあれって言われると、そう、そうやって言うんだ、ああ、そうかそうか、そんな感じそんな感じっていうのはあるけど、
そうそうそう、まあ。
普段は仕事ではもうないもんな。
ないですね。
うん。
あと、その、うちのチームが 100% ネイティブじゃないっていうのもあるかもしれないですね。
あ、
まあ僕もそうですけど、3人ぐらいはその、ヨーロッパの方から入ってる人もいるし。
うん、あ、リモートっていうことだよね。だからまあそもそもこっちでってわけじゃないんだよね。
う
ん、
そうですね。
うん。
それもあるかな。
でもそれは何？あ、音声で話したりとかするの？
うん。あの、ミーティングはなんか、ズームっていう、ビデオカンファレンス。まあ、ハングアウトみたいなやつ使ってて。
あ、そっかそっか。それもあるか。いや、でもさ、なんか、ベイエリアっていうのはさ、すごく、なんか、最近ちょっと考えててさ、いいなと思うのはさ、その、外人がやっぱ多いじゃん。まあ、仕事もそうなんだ、うん、仕事柄もそうなんだけどさ、外人が多いっていうのは、その、一世が、すごく多いんだよね。一世もしくは二世が。
うん。
で、二世の人っていうのは、その、自分の親のアクセントを知ってるから、その、一世の人のアクセントを揶揄しないんだよ。
ああ。
基本的に。
うん。
だって、自分の親もそうだし、もうそれ見てきて育ってるからさ。だから別に、下手だなと思ってても別にそれ以上何とも思わないっていうかさ。
うん。
いちいちそれを取り上げないし、すごくこう、なんていうの、体制ができてるっていうの？
そうですよね。
うん。だから分かってゲスしてくれるからさ、ちゃんと。
うん、
っていうのもあるし、だから一世二世の人がすごくここの辺、この場所は多いから、だから一世の人にはすごくこう、何？住みやすいっていうかさ、
うんうん、
なんか嫌な思いしなくていいじゃない？いちいち。
そうですね。一緒に仕事するにしても、まあ、そういう合わせて喋ってくれたりとか、分かってくれますからね。
そうそう。うん。だからそういう意味ですごく。で、みんなそうだからね。
うん。
自分も自分より下手な人に対してそう、別にそんなことでいちいち何言ってるか分かんないとか言わないしさ。
うん。
うん。すんごい発音がどうしようもない人とかいるんだけどさ。頑張ってそこはこう聞こうとするしさ、こっちも。
うん。
うん。
まあ、インド人、フランス人の2世の人とか結構いますね、うちの会社は。
うん。
だから彼らはアメリカ人だから、
うん、
まあそんなにアクセントも強くないけど、多分家族はアクセントが強い人たちだから。
だよね。
うん。それに合わせた喋り方もしてくれるし。
うん。
うん。
まあだからここはすごくいい場所だなと思うね、そういう外国語を勉強するというか、
うん、
使っていくのに。うん。
ねえ。さっきなんか H1B の、こう、プレミアムプロセッシングとかは、止まるんでしたっけ？
うん、なくすんだったかな、あれ。
なんか言いましたけどね。
うん。もうだって、外人がここ多すぎるからダメだって、だって戦略の人がね、スティーブ・バノンとか言っちゃってるからね。
言ってる
から、ね。インド人のエグゼクティブ CEO が多すぎる、ここは。問題だって。お前の発言が問題だわっていう
。そんなやつがストラテジストやってるのが一番問題だけどね。
うん。すごいこと言うなと思うけど。いや、いいんだけどね。何を言っても。何を言ってもいいんだけど。
いや、それは多分あれでしょ？ブレイトバートとかやってた時の話でしょ？
うん。そうね。
うん、まあ今も言ってるかもしれないけど
さ。いや、今もそれはそうだね。同じこと思ってると思うよ。うん、
まあね。
でも、あまりにもこう、何？オルトライトの人たちだけのサイトだったのが、うん、全国区になって、こうみんなが見るようになったから、すごいページビューが増えてるわけ。
うん、
で、そこで広告をこう今までこう出してた人たちが、これちょっと、ね、良くないからって言って広告を引き上げたりとかしてるわけ。
そうだね。
うん。だからそれでいろんな何、ゲストとか、そのレギュラーコメンターみたいな、コラムニストみたいな人をクビにしたりとかしててさ。
うん、
なんかこう少しでもこう右寄りだけどまともなことも言ってるんですよっていうことにしようとしてるんだよね、今ね。頑張って今更広告を、ね、なくさないために、
うんうん、
企業もねそこに広告を出してるっていうのがね全国的にこうね明らかになっちゃうと逆効果っていうのに気づいててやってるっていうのが面白いけどね。
うん、
うん、
あとブレイトバートのなんか T シャツとかそういうグッズを売ってるのがショピファイかなんかで売ってて、
うん、
で、ショピファイはその、ブレイトバートのホスティングやめろっていうふうにずっとみんなに言われてんだよね。
まあそうだろうな、
うん。で、ショピファイの人たちはなんか、もともと移民とかだから、すごくそれはわかるんだけど、でもなんかヨーロッパ的な考えも多分あるのか、そういう自由は、言論の自由は保障したいみたいな、そういうところもあって、なんか、止めるのはいかがなものかっていうのですごい葛藤してるらしいけどね。
うん、まあ、言いたいことを、そのポリコレとか気にしないで言うという意味での、そのトランプの功労はあると思うよ。
うん、そうですね。
うん、そういうのは、なんか、言うこと自体がダメだからっていうので言わないっていう風潮は良くないからね。
うん、
うん。うん、思ってることはやっぱり言えばいいと思うし、言ってることが間違ってるから叩くんであって、
そう。
言うなっていうことではないから。
うん。
うん、
いや、まあ、どうなんですかね。H1B のやつは、結構、テック系の会社にも影響あるかもしれないですけど。まあ、プレミアムプロセッシングっていう、そのすごい特急で処理するやつをやめて、全部みんな同じようにやりますよっていう、そういう話なのかなと僕は思ってたんですけどね。
どうなんだろうね。
うん。まあ、影響がある会社は多そうですけどね。
そもそも H1 少ないからね。
数が。
うん、もっと多くないとね、うん、ビル・クリントンの時は倍以上あったからね。
うん。
今
一時期、なんか、4、5年前とかは、満員になってなかったですよね、確か。また最近はすぐ、
2、3日で。減っちゃったからじゃないかな、数が。
ああ。
90年とか、僕が来た頃とかだと、多分10万以上あったからね。
うん。
うん、だから別に、10月とか4月とか、そんなのなかったよ、別に。なかったっていうよりも、いつでもアプライできたから。
はいはい。
うん。で、いつでも余ってたからさ。
うん。
うん、まあまあ、埋まってっちゃうんだけど、徐々にね。で、結局まあ10月とかになっちゃうんだけど、でもまあ、別に8月とか9月に アプライしても別にいいっていうね。今だと4月に、4月でもほぼ埋まっちゃうじゃん。
そうそう。
うん。そんなことは昔はなかったからね。
うん。
ブッシュの時に、まあ、それも時限立法だったからだと思うけど、減っちゃったから元の数に戻っちゃって、ね、数万とかになっちゃったから。
うん。
うん。まあ、景気を良くするっていうのは大事だからね。
うん。
そういう意味でね、ハイテクバブル的なものがこうあって、どんどんこう、賢い人持って、ね、こっち連れてこいよっていうので、一番多分ビル・クリントン倍にしたんだろうけどさ。
うん。
うん。まあ、それとは逆行的な感じだよね、今の。
そうね。
今の政権は。
うん。
うん。で、閉じたところでアメリカ人がそれやんないから、やれる人がいないから、ね、インドや中国とかからすごい賢い人たくさん連れてきてるんであって。
うん。
ね。こっちでアメリカに住んでる人がみんなね、ハイテク系の仕事をじゃあするかって言ってしないわけでさ。
うん。
足りないんだからしょうがないよね。
そうですよね。
うん。なんでやんないのか不思議だけどね。
そこは教育じゃないですか？
教育ってさ、なんでだろうなと思ってさ。だって、知ってるでしょ？みんな。ハイテク系の仕事がここにはたくさんあるって。
うん。
で、ハイテク系、だからさ、大学行ってさ、なんかコンピューターサイエンス取ればいいじゃない。
お金がないんじゃないですか。
お金はあるでしょ。大学一応行って卒業するんだから、何らかしら。
何かしらはね。
うん。っていうかさ、コンピューターサイエンスっていうかさ、その、今だけかももしかしたら知れないけどさ、そのハイテク系の仕事をさ、アメリカ人でさ、ビザいらないわけじゃん。で、アイテク系の仕事をこうするのでさ、アメリカに住んでる人はさ、自分でさ、勉強して何とでもなるよ。
うん、うん。
ある程度。
やろうと思えばね。
うん。もちろん、その大学行って大学からコンピューターサイエンス順番に取ってって、っていうのももちろん一つの方法だけどさ、今だってね、オンラインでクラス見れるしさ、ただで。
うん。
それでプログラミングは別に勉強できるでしょ。
そうですね。じゃあなんでみんなやんないかって話ですよね。
そう。なんでやんないのかすごい不思議なんだよね。うん、なんか、何を、勘違いされてると思うんだよな、多分。その、プログラミングをする仕事をさ。それ、ピンからキリまでいろいろあるよ、そりゃね。
うん。
そりゃ、適当にオンラインでさ、ちょろっと勉強してさ、全然コンピューターも使ったことない人がさ、勉強して、数時間勉強して、ちょっとこう、なんか Java できるようになりましたって言って、それでね、Facebook にアプライしても、それは入れてくんないよ、それは。それはそうだけどさ、うん。でもさ、いくらでも入れる会社あるよ。
まあね。
うん。で、そういう仕事は、まあ、例えばね、我々とかみたいにずっとこの業界でやってる人からすれば、つまんない仕事っていうのもいくらでもあるわけでさ。でもそこでもさ、ハイテクの仕事でそれなりの給与がもらえてっていうのはさ、もうすごいたくさんあると思うんだよね。
うん、でもなんかちゃんとコンピューターサイエンスを教えてくれる学校って、いや僕らはそのこの辺にいて、例えばスタンフォードなり行ったらそれはすごいあるでしょうけど、
うん、
いやなんかミドルウェアノーウェアみたいなところに行って、あるんですかね、そういうクラスが。
ある、いやあると思うよ。何、スタンフォードとかでさ、スタンフォードとかでさ、そのルイさんが雇ってるような、そういうクラスのレベルの話はもちろんないんだけど、
うん、
でもまあ、あれでしょ。あ、なんか、メインって書いて、で、一行ずつこう、順番に写経してって やってくようなのは、あるでしょ。
まあ、あるでしょうね、それはね。し、まあ、それからオンラインでもちろんその、取ればいいしっていうのもあるしね。まあ、そこはだからなんかリテラシーとかその、あとは、単純にコストっていうかお金の問題とかもあるのかなと思いますけど。
なんでやんないのか不思議なんだよ。みんなだから知らないんじゃないかなと思うんだよな。難しいことをやってるっていうさ、
うん、
思い込んでるんじゃないかな。まあもちろん難しいことやってる人もすごくたくさんいるんだけどさ、
うん、
まあ、多分半分ぐらいの人は、あれでしょう、Google でググってスタックオーバーフロー行って、なんかコード見つけてコピーして動くまでコピーして動いたら動いたっていうのが仕事でしょ。
いや、そうですよ。いや、この間、先週かな、今週の頭ぐらいにそういうことしましたよ。ま、全く同じことを。ね、なんか、どっかの、こう、サービス複数繋がってて、で、あるデータを他のサービスから取ってくるんですよね、HTTPS で。
うん。
で、まあ、動いてるんだけど、その一つのサービスがこう、落ちてると、もう一つのサービスも、カスケードしてこう、遅くなるのね。 で、なんでそこなのかなと思って。で、コード見たらタイムアウト3って書いてあるから、まあ3秒以上反応がなかったら止まるようになってるんだけど、動かない。だからそこにこの使ってるライブラリの名前とタイムアウト、ノットワーキングって Google に入れたら、スタックオーバーフローのポストが出てきて、で、なんかタイムアウトっていうのは小文字と大文字で両方書かなきゃいけないんだっていうなんか、わからんのが出たから、その URL をコピーして GitHub にコミットして、なんか、apparently、タイムアウトは大文字と小文字両方書かなきゃいけないらしいっていう。
いいね、カーゴプログラミング。
それでプリクエスト出して、それでマージされてっていうね。ありましたよ。
うんね。そういうリテラシー用語学んでたね。やれば大体できるっていう感じに最近なってきてるんで。
そうなんですよ。
うん。まあ自動的にそれがね、AI がやってくれる時までは我々がこう手でやるわけだからさ、
コピー
はさ。うん。だそれを勉強してやれば、今もらってる給料の倍になるよってこう思うんだけどな。
うん、
まあいろんな人がいるからさ、先日もなんかね、その同僚の娘さんとちょっとこう話す機会があってさ、
うん、
何の仕事って言ってたかちょっと具体的にはなんか言いにくいんだけどさ、まあまあその大した給料じゃないわけ。でまあそれなりに苦労しててさ、で、その人はカナダ人の2世なのかな、
うん、
で、まあ、今はもうアメリカに住んでてっていう感じでさ。で、また、この辺に住んでるからさ。で、まあ、お金がね、そのエンジニアの人とかみたいな給料がもらえないんでとかって言って、20代半ばぐらいだったんだけどさ。
うん、
じゃあエンジニアになりゃいいじゃんっていうふうに僕は思ったわけ、普通に。
うん、
で、2世、カナダ人の2世だからさ。あの、まあ、ヨーロッパ系の移民の2世なんだけどさ、もうアクセントが何もないわけ。完璧なわけよ、基本的にね。
うんうん、
で、英語ベラベラに喋っててさ、僕とこう喋ってて、僕がエンジニアをこうやってるわけだよ、ここで。
うん、
なんで、あなたができないはずがないでしょってさ。僕の方が多分2倍ぐらいは頭いいと思うけど、それでもね、英語そんだけできるんだったらさ、バカじゃなきゃできるよっていう話をしてさ。
うん。
うん。バカだとは私思わないけどって言うからさ、バカじゃなかったらできるよ、絶対こんなの。頭を使ってロジック考えて、スタックオーバーフローで答え見つけて、コピペするだけなんだから。
うん。
っていう話をしたんだけど、なんか、とかって言ってさ、やってみようかなとかって、なんかあんまりこうやる感じじゃなかったんだけどさ。うん、なんでかなって思うんだよな。
やっぱそういう環境にアクセスできるっていうのが差があるんじゃないですかね。
でもお父さんはエンジニアなんだよ。お父さんは同僚なんだよ、僕の。
うん、そこはちょっと意外ですけどね。
うん、でもそれを考えるとね、うちの、その、娘とかの将来が見えるわけ。そういう状況に娘がなる、状況っていうとなんか、すごくダメなことを言ってるみたいな感じがしちゃって、あれね、ちょっと言葉が違うんだけど、そういう状況になるんだと思ってさ、将来的にさ、うん、そんなにこう、まあ、やりたいかやりたくないかは別にさ、その仕事をしてて、エンジニアの人はもうちょっと給料が良くていいよね、とかっていう感じで言うとしたら、じゃあエンジニア、とか IT 系の仕事やりゃいいじゃん、じゃあ、とかね。
うん。
うん、選択肢がその、例えば何、この辺だったらさ、その、エンジニアや、エンジニアになるか、ロイヤーになるか、何、あの、医者になるか、みたいなさ、
うん。
感じじゃない、そのトップ、トップって言うとちょっとおかしいけど、まあ、高級鳥っていうの、
うん、
高級鳥の三つ、その三つぐらいが普通の高級鳥だと思うんだけど、この辺だと。
うん。
ロイヤーになるのも大変そうじゃない
大変そうだね。
大変そうだよね。うん、頭はすごく良くないとなれなさそうだし、医者になるのもすごく頭良くないとなれなさそうだよね。
医者はもっと大変な気がしますね。
うん、医者と弁護士どっちが大変か分かんないけど、うん、多分医者の方が大変だよね。医者の方が覚えなきゃいけないこととか多そうだもんね。
うん、医者はなんか半年間勉強したんで医者になりますって無理だと思うんだよね。
そうだね。6年ぐらい勉強しないとなれなそうだもんね。
うん、
まあそういう意味ではまあ、あれか、ロースクールも半年行っただけじゃなれないとは思うけど。
なれないし。まあ両方ともそのライセンスがいりますよね。
うん、そうだよね、うん。そう、それでさ、IT 系はさ、ライセンスないじゃん。
ライセンスいらない。うん、
まあなんか、マイクロソフトの認定なんとかとかいうわけわかんないゴミみたいな認定は存在してるんだけどさ。
資格はあるけどね。
そう、うん、そんなの、まあはっきり言ってね、どうでもいいわけじゃん。取る方からしてもね。うん、まあどうでもいいし、取ろうと思えばそんな多分誰でも簡単取れるだろうと思うんだけどさ。
うん。
まあ、そういうのがなくてもなれる仕事だからさ、 まあなんか一つこう頑張って、特に最近なんてね、行動がもう外にあるわけでさ。
うん。
うん、昔と違ってね、GitHub にいろいろといいサンプルも悪いサンプルもまああるんだけど、まあいいサンプルとかをちゃんと見ていいエンジニアになるっていう、ね、リビルドに出てる人たちみたいな、その高尚な、こう目標を立てる必要全くなくてだね。ただ適当にこうごまかして、なんかやるっていうジャンルもあるからさ。
そうね。
それやればいいじゃんとか。まあ、僕と一緒にそれ働く人でそれだと困っちゃうから、そう、なんでもかんでもさ、コーバラでコピーしてくると、僕はいつも文句言ってんだけど、ダメだって言うんだけど、分かってなかったら通さないとか言って、通さないんだけどさ、そればっかやるやついるんだよね、一人。
うん。
全然もう分かってなくて、ただコピーしてるからさ、インデントまでおかしかったりとかしてさ、もう隠そうともしてないみたいなさ。
それはひどいね。
うん、そういうやつがいるんだよね。で、それでちゃんとね、偉いやつはね、ちゃんとコピーした後に、ちゃんと自分なりに書き直して、うん、で、コメント欄に、スタックオーバーローでこういう答えが書いてあったとかって、まあ、ババーってこう、説明も書いてあって、そのコードが書いたんだったら、なるほどって言って、そこを僕も見に行って、なるほどねって言って、通すことはあるんだよね。で、ちゃんとしてるやつはそうやってやるんだけど、うん、ちゃんとしてるやつは、ただコピーして、インデントもなんか、途中から全部ずれてるみたいな。なんじゃこれみたいな。そう、コンパイル通りにしただけじゃねえかみたいな。そういうやつは時々いるけど。だから、それをね、僕は進めてるわけじゃないんだけど、僕と一緒に仕事をするっていう人にそれをしてほしいってことじゃないんだけど、まあ、エントリーレベルというかさ、とりあえず IT 系のね、高級取りビジネスやりたいんだったらさ、そんなに敷居実は高くないんだけどなと思ってさ。
うん。
ダメな人もだって、ね、アリーだってさ、あれでしょ？なんか、全員がちゃんと働いてるわけじゃないじゃん？
まあ、それはそうですね。
ね、ね、働きアリーはほんのちょっとでさ、うん、後の人遊んでるだけみたいなさ、そういうことでしょ？それと同じでさ、ダメなエンジニアもものすんごいたくさんこの辺に必要でさ、うん、スタートアップとかばっか、だけじゃないからさ。
うん。
ね。スタートアップで働こうと思ったらちょっと、無理かもしんないけどさ、そんなやり方じゃ。うん。それ以外の仕事はいくらでもあるからなと思ってさ。まあね、いや、なんでやんねえんだろう。それ娘がこの後どうなるのか知らないけどさ。
うん。
まあ娘はなんか学校の先生になるって言ったから、まあ学校の先生になればいいと思うけど、本当になるんだったら。うん、息子はまだ何になるとか、そういう、なんか、夢とか希望とかなんかそんなのは特に語ってないから何をしたいのかわかんないけど。
いやーなんか業界的なそのイメージとか職業に対するそのアピール度具合が足りないのかもしれないですけどね。まあそういうイメージと実際にどれくらいベイエリアで仕事をしたらどれくらいもらえるかっていう上でのすごいギャップはあると思いますけどね。
なるほどね。
うん。
何になるっていうか、まあ、だから僕がね、エンジニアをずっとそれしかやってないから、子供たちにもエンジニアになれっていうことは言ったこともないし、
うん、
なってほしいなと思ったことも特にないんだけど、
うん、
まあ、なんかなきゃやればっては言えるよね。そういう意味ではさ、医者とかさ、弁護士とかはさ、なんかね、25、6ぐらいから、なんか、ずっとこう、例えばつまんない仕事してたりとかしてさ、
うん、
もうこの仕事辞めたいんだけど何しようかなって医者になればいいじゃんっては言えないじゃん。
言えないね。大学からやり直さなきゃいけないよね。
そっから全部、まあ、やり直しができないことはないにしても、簡単にはこう言えないっていうの、
うん。
僕がそれがどれぐらいの労力が必要なのかっていうのを、体感的にこう、持ってないから、医者になればって、ね、28歳ぐらいの息子には言えないよね。
言えないね。
うん、知ってたら言うのかもしれないけど、今からでも遅くないからやりなって言うのかもしれないけど、多分、そういうのは、もうちょっと早くやらないと難しそうな気がする。でも、うん、でも40歳過ぎてなんかあれだな、やっぱり私は弁護士に向いてるとかって弁護士になった知り合いいたな、そういえば。うん、まあ、もともと頭めちゃくちゃ良かった人だし、
うん、
うん、まあ、なんかやっちゃったらやっちゃう人だったから、やっちゃったんだろうけど。うん、だから、まあ、できないってことはないよね。医者はなんかそれ難しそうな気がするな。そういう意味では。医者は40歳になってから私、やっぱり医者になりたいから、つって医者になるのは、弁護士になるよりかは難しそうだね。
難しいんで気がしますね。
うん。でもまあ、弁護士になっちゃうぐらいの人が、まあ、いてもおかしくないっていうことは言えるけど、そんな意味ではさ、エンジニアなんてさ、余裕じゃん？
余裕だと思うもん。うん。
ね。
体力的なものもそんなないしね。
うん。
うん、まあ、一応その35歳定年説とか、まあ、なくはないですけど、
うん、
まあ、若い方が吸収が早いとか体力的な部分有利とかはまあないこともないでしょうけどね。
うん、まあそうだね。記憶力っていうか、なんかやってて覚えないっていうことはないっぱいあるからな。そうそう、うん、それでさ、ゼルダの話に戻んだけどさ
戻りますか。
祠の名前が覚えらんないんだよ、場所とかが全然、
うん、
行ったっけこれとか思ってさ地図見て、ああ、マークついてると、ああ、行ったんだなって、でもなんだっけな、こことかさ、この村なんだっけっていうのがあってさ、息子とそれ話をしてるとさ、あれはあそこだよ、これだよ、とかさ、
うん、
言うんだよ。で、全部覚えてんだよね。すごいなと思って。
固有名詞は覚えらんないですよね。
何にも、もう特に変な名前だからさ、うん、何にも覚えらんないんだよね。
なんかゲームとかだったら特にそうなんだけど、もう字面とかでしか覚えられないんですよ。だから似たような名前のカタカナとか出てくるとこれはどこだっけってなっちゃうんですよね。
うん、そうだね。
同じような、うん、
なんか覚えられないからもうしょうがないな。
そうそう。それはありますね。
まあそういう意味で言うと、もしかしたらプログラムをゼロ経験ない人が35歳ぐらいからプログラミングしようと思ったら、今僕がゼルダで経験してることを経験するのかなと思うとちょっと、ああ、無理だわ、やっぱりそれはって。ちょっと思ったけど。
思いますね、それは。
ちょっともしかしたら、もしかしたらちょっと無理かも。覚えなきゃいけないことはちょっと最低限あるかも。僕らがさ、新しい言語を覚えるっていうのはさ、もう、あるじゃない、一つさ。
そうそう、
もう三つ四つの言語をさ、結構深く知ってるからさ、大体わかるじゃない。どれが来ても大体とかね。
ね。
うん、っていうのはあるけど、それがない状態からスタートしちゃうと、確かにちょっと、20代のうちに始めた方がいいかも。
なんか、この API が覚えらんないんだよとかね。この引数の順番が何回やって覚えらんないんだよ。
覚えらんないとかね。
それはありそうだね。
それは、うん、何回、うん、それはありそうだな、確かに。やっぱり、あれだわ。20代のうちに始めた方がいいわ。遅くとも。27、8ぐらいには遅くとも、なろうと思ったら、今これ聞いてると、30歳の人ちょっと無理かも。いや無理じゃないけど。
無理じゃない。早い方がいいよっていうだけでね。
うん、早い方がいい。覚える。でも好きだったら多分覚えれると思うけどね。
うん。
多分。好きなことってまあまあ覚えるじゃない？
そうね。
まあ、プログラミングとかが好きで、だったら別に30過ぎてても全然ゼロから始めても、
うん、
うん、余裕でいけると思うけどな。
うちのでもね、会社は、最近はそうでもないんだけど、最初の頃に、その、カスタマーサポートエンジニアリングとかで入ってきて、つまりまあカスタマーサポートのメールとかの返信をしたりとか、うん、そういう仕事をしてた人が、ブートキャンプに行って、ソフトエンジニアリングチームに転籍してくるっていうケースが、多分4人ぐらいいますよ。
おお、それはいいじゃん。
そう、僕の今一緒に働いてる女性はそういう感じです。
へえ、いいじゃん。
うん。
まあ、だから多分、できるところが入りゃいいんだよね。
そうなんですよ。
うん。
全然ね、学校とかでコンピュータサイエンスのバックグラウンドないから、なんか、会話とかしてて、これはなんとかのあれだよねとか、こういうアルゴリズムだよねとかいうのをさすがにちょっと説明するの難しい時はあるんだけど、
うんうん、
でもカスタマーサポートとかから入ってくるから、その、ドメインの知識はすごいあるのよね。
うん、
このうちの会社のサービスがどういう風に使われてて、お客さんはどういう使い方をしてるっていうのをすごいよく知ってるから、そこからの発想はすごいできるんで、ソフトウェアエンジニアとしてはすごい、がいいんですよね。
うん、なるほどね。
うん。
まあ、多分カスタマーサポートとか、あと一部の QA とか、
うん、
その辺は、そんなにこう、あれだと思うな。プログラミングとかの知識はなくても入っていけるジャンルの一つな気がするな。
だし、そこにプログラミングとかちょっとできるようになると、例えばカスタマーサポートだったら、こう、一斉にメールをこう配信したりするプログラム書いたりとか、あとこういうお客さんが来たらこういう、このプログラム走らせればすぐ対応できるとか、
うん
うん、まあ QA とかだったらもうまさに、手でチェックしないで、なんか自動化でするスクリプト組んだりとか、まあそういう、まあそれが仕事の人ももちろんいるだろうけど、
うん、
そういうとこもあるから、まあ、なんか、エンジニアリングに限らないですけど、まあ、ソフトウェアエンジニアリングとか、プログラミングとかできるようになると、すごい強くなるフィールドってのありますよね。
だよね。
うん。なんか、ヒゲポンが子供をマインクラフトの題材にしたプログラミングの学校に行かせるとか、話をしてたじゃないですか。
うん、してたね。うん、
あれはどう思います？
いや、いろんな、こう、 育て方があるなっていう感じだよね。僕はやらしたことがないかな。一応こう目の前に餌みたいなものを出したことはあるんだけど、
う
ん、そんなにうちの息子は飛びつかなかったんだよね。
でもマインクラフトめちゃくちゃやってますよね。
マインクラフトそのものはめちゃくちゃやってたし、なんかサーバー立ててどうとかっていうようなことをやってたんだけど、プログラミングをするっていうところにはいかないかな、いかなかったかな。で、プログラミングをするっていうことそのものが僕は、面白いと思って、自分がそれを始めたから、
うん、
遊びの一部としてね、中学生の時に。だから、その、遊びとしてのプログラミングっていうのをこうやるような風になればいいなとか思って、こう iPad 上でこうパズルを作って、パズルっていうかロジックをこう書いて解くパズルみたいなゲームとかあって、
うん、
そのとかやらしてっていうかまあ教えてあげたりとかして一緒に遊んだこともあるんだけど、あんまりこうやるっていう感じになんなかったから、
うん、
うん、それ以上僕はまあ深追いしてないっていうか、だけど、っていうかなんか、そんなに、やらしたいことをこう、がいくつかこうあって、やらなかったのよ、彼は。
うんうん、
で、まあ、やらしたかったことはいくつかあって、そのうちの一つは、まあ、バイオリンで、バイオリンをやったんだよね、
うん。
バイオリンは彼は才能がちょっとあって、絶対音感とかがあって、で、やるようになって、で、まあ、才能もあって上手くなったんだけど、そのサッカーとかはやんなかったわけ。
うん、
僕は、サッカー選手になればいいのになと思ってたんだよね。サッカー上手になればいいのに、サッカーだったらいくらでも一緒にやれるのにと思ったんだけど、彼はサッカーをどれだけ進めてもやんなかったんだよね。一緒にサッカーも何度もやって、サッカーね、教室、夏入ればいいじゃんとかって言って、どんだけ進めても入んなくて、野球やるって言って、野球なんてそんなつまんない。誰も、あんなもん誰も見てないし、面白くないからやんなくていいよって言っても、聞かずに野球はやって、まあ野球だから一緒によくやったんだけど、キャッチボールしたりね、ボール投げて打ったりとかしたんだけどさ、サッカーをやれって何度言ってもサッカーをやんなかったから、こう、なんていうの、馬をこう引いて、こう引いてもね、水のとこに連れてきても水を飲ませることはできないっていうなんか、なんかそういうイングリッシュ的な言い方あるじゃない。
あるね。
うん、なんて言ったか忘れたけど、まあそんな感じだったんだよね、自分の感じとして。
はいはい、
それ以来こう、なんかやらせるっていうのはやめようと。
ああまあじゃあプログラミングに関してもやれっていう感じじゃなくて、
ね、そうプログラミングに関してもまあやれっていう感じじゃなくてやればいいのになと思ってたけどやんないからやらないんだなと。でやらない理由のうちのもしかした一つは僕がプログラミングをもうしてるとこしか見たことないからかもしれない、
うん、
ずっと四六時中なんかカタカタカタカタやってるっていうねで学校から帰ってきたら家にいてとかさ、
うん、
ねまたどこにも行かずにずっとここで仕事してたんだっていう親を見て育ってるからさ。
うん、
だから、そう、これは嫌だなって思ってるのか、なんとなくその本能的にそっち側に来ないようにしてるのか、親と親父と同じ土俵ではいるとなかなかこう勝てないからさ。
まあ、それありますよね。
うん、来ないようにしてるのかもしれないし、
うん、
それはよくわからないんだよね、まだね。
うん、
なのでまあ、なんでかわかんないけど、まあそうだとしたら、どんだけ押してもしょうがないしさ。
そうですね、
うんうん。それともまあ今はもしかしたら楽しいことが他にもいろいろあるからやってるのかもしれないし、
うん
うん。ただなんかね、僕のね、自分自身の経験が何？サンプルとしてはさ、1だよ。
はい。
で、それが絶対じゃない。
うん。
自分自身で体験したことは事実だからさ、すべて正しいでしょ？
うん、
で、それをもとにすべての過程をね、演算して、するからさ、他の人たちはみんな間違ってて、自分の経験はこうだからって思うわけで、そういう意味で言うと、その、好きでプログラミングを始めないとダメだと思ってたわけ。
うん、
好きでプログラミングを始めて、好きでのめり込まないと、ある程度のとこまでこう、上達しないっていうふうに自分はこう思い込んでたんだね、昔はね。
自分がそうだったから。
そう、自分が中学校の時に、マイクを見つけて、それで、カタカタやり始めて、本屋さんに行って、覚えて、電気屋さん行って、打って、動かなくて、また本屋さん行ってっていうのを何度もこう自転車でやって、写経しながらこう、プログラミングをできるようになって、っていうのがあったから、で、そういうのをやってるやつばっかりいたんだよね。ばっかじゃないけど、2、3人なんだけど、
うん、
そういうやつが周りにこういて、他の中学のやつとも仲良くなって、そうやって、プログラミングを覚えた人たちっていうのがこういっぱいいたからさ。 だからそういうもんだって思ってたんだけど、あの、Google で働いた時にさ、その、家では、家にパソコンがないとかっていうやつもいてさ、まあ、パソコン自体がないっていうのは多分大げさなんだけど、うん、家ではパソコン触らない、
うん、
コード書かない、一切書かない、仕事場以外ではコードは一切書かないで、大学に入って大学でコンピュータサイエンスのクラスを取って、で、この仕事はまあ、ベイエリア住んでるからいい仕事だと思って、取ることにして、で、まんまと Google に入れたからラッキーって言って、やってるって言ってやつにあってさ、
うん、
ファッションがないわけ。僕からすればね。うん、何にもね。うん、でも仕事してることに関してはすごくちゃんとやるんだよ、もちろん、
うん。
そこはすごくちゃんとやろうとするし、そこにはファッションがないってことはないんだけど、プログラミングという遊びには何にもこう、ファッションがないわけ、
うん。
趣味としてのプログラミングっていうのは、その彼には存在してないわけ、
うん。
仕事としてやってるんであってっていうことなんだよね。だけど、彼はそれでやってて別に、まあ、あ、そういうのもありかって、その時思ったんだよね。
うん。
で、まあ、頭良きゃいいんだなって思ってさ。
うん。
まあ、頭良くて、プログラムができるようになれば、別に、この仕事はつけるんだなと思ったら、別になんかすごい、こう、やれるなくてもいいんだなと思って。
そう。
まあ、やっていろんな、こう、ハックとかして、面白いことをね、例えば自分の子供とかやって見せてくれたりとかしてさ、したら面白いとは思うけど、
うん。
まあ、ね、息子を大リーガーにならしたいみたいな、そういうのと似たような、なんか、ことだなと思ったら、どうでもいいなと思ってさ。
うん。
うん。それからまあ、もう本当に何にも、好きにすればっていう感じだね。ただ、好きなことをすごい集中してやるっていうことだけは、こう、なんか強制っていうと違うけど、なんか、エンカレッジしてるかな。
うん。
うん、なんか、あの、つまんないことをずっとただ延々とやるんじゃなくて、すごいのめり込むことを長い時間かけて、ずっと集中し続けてやるっていうこと、そのものはいいことだと思うから、
うん。
うん。集中力をこう、維持するっていうか、
うん。
うん。それは多分どんな仕事を作りしても、必要になる、あれだろうなと思って、スキルだろうなと思って、それだけはすごくエンカレッジしてるけど、うん、プログラミングか、どうかなって感じだね。
ゼルダも2時間までっていう。その時間内の中で。
それはまあ僕がやりたいからなんだけどね。僕がやらなければ別に何時間でもやればいいと思うよ。ただ解いた後にただダラダラやるっていうのはあんまり好きじゃない。
うん。とりあえず解けと。とりあえず集中してやれっていう、
ね。解くっていうかまあやりたいことをちゃんとすごい集中してやるっていうことはいいことと思うけど、
うん、
もうやることがないのにダラダラこう、ね。ずーっと野原でぐるぐる回って、うんそう。野原で回ってなんか、ヒットポイント稼ぎみたいなことをやるんだったら、それはやんない方がいいと思うけど。
まあね。
うん。でもまあ、だから、あ、ヒゲポンは子供大リーグ養成ギブスつけて、カタカタこう、プログラムを出してるんだ、へえと思って。ヒゲポンみたいになるんかな。
パワーリスト的な感じで。
うん。
それこそ。
うん。どれが正解っていうのはまあないじゃない基本的に。
まあそうですよね。
で、どれがいいっていうのもまあ基本的にないから、どういうふうにやっていくのかは、それ人それぞれっていうかね、親がやりたいようにやってみて、その結果が子供がどうなるかっていう、好きになるかもしれないし、嫌いになるかもしれないし、全然関係ないかもしれないし、やっぱり俺、ベーシストになるわ、つって、いきなり出てっちゃうかもしれないしね、家をね。
なんでベーシスト？
いや、わかんないけど、なんか、面白いじゃない、その方が。
いや、ソフトエンジニアとかって、だから、わかんないですけど、僕にとっても、まあなんか好きの延長でやってるみたいなとこはあるんですよね。
うん、
で、まあ結構そういう人は多い、業界には多いのかもしれないけども、まあ特にこのリビルドに出るような人は、そういう人が多いかもしれないけども、まあ全体から見ると別にそれはもうマジョリティではない気もして。
そうだね。
うん。学校で習ってなんか仕事で使えそうだからやってますけど、別に好きでやってるわけではないですみたいな人も当然いるわけですよね。
うん。
うん。
で、そっちの方が多くないとダメなんだよね。業界として。
うん。うん、好きな人で、だけがやってるっていうのはすごい、ねじれがありますよね。
うん。っていうか、それだけだと、回らない規模感の、
うん、
何、業界っていうの？スポーツとかと違うからさ、スポーツとかはさ、本当にこう、トッププレイヤーになるような人たちがもう好きもう嫌いもあるかもしれないけど、 昔からずっとやってて、5歳とかからやってて、それがトップ100人ぐらいで回していくとか、200人ぐらいで回していくって世界じゃない、
うん、
こう100人、200人じゃ IT 業界は回せないので、これはもうね、好きとか嫌いとか関係ないレベルの人たちで、有能な人がもうみんなやってくれないと、
そうね。
あの、世界が回っていかないので、
うん。
うん、なのでもうとっくに成熟してるんだよね。そう、30年前とかだったらさ、好きな人たちだけ集まってゲーム作ってなんか面白いゲームできたって言って、ね、それで5000本売れたヒットだとかってそれぐらいで良かったんだけどさ、
うん、
もうそういう世界じゃないんで、全然仕事だしこれはって言って入ってくる人の方が圧倒的マジョリティじゃないと、
うん
うん、ただまあ同僚とかと話して、まあ同世代ぐらいだったりとかすると、まあ結構好きな人が多いから、
うん
うん、好きな人じゃないとなんか面白い話になんなかったりとかするから、うん、全員が全員ただ別にね、家では全く一切何もしないとかって言われちゃうと、月曜日話すことがつまんないっていうかね、ってなっちゃうけどね。あれ見た、これ見たとか、これ知ってるとかっていうリンクがこう、ね、飛んでくるのはやっぱりこう好きな人はそういうのがあるからやっぱり。
そうですね。
うん。うん、面白いライブラリ見つけたとかさ。
うん。
うん。仕事と全然関係ない話をやっぱりする、そういうライブラリ見つけてきて話したりとかするのは好きな人なんで、やっぱりそういうのがね。
うん。まあ、あとなんかその、センス的なこととか、このコードはいいんだけど、こうした方がいいと思うみたいなのっていうのは、まあ仕事の面から見るって判断する人もいるだろうけど、まあなんかその、好きだからこそ見れる部分もありますよね。
そうだね。
うん。
そこになんか情熱をちょっと持ってないとね、いいコードとか悪いコードとか、まあ、うん、まあ、保守性とかそういった理屈はいろいろもちろんあるんだけどさ。
うん。
こうまあ見て、これはいい、悪いっていうのをすごく気にするっていうか、そういったところは好きな人の方がなんかよく気にしそうな気がするね。
そうそう、それはありますよね。はい。
まあ子育てネタはね、もうキリがないんでね。ヒゲポンと、
そうです
よ。ハクと3人で、いずれちょっと話をし
ないと、うん、話してくださいよ。でも、白郎さんも日本に行ってしまいましたからね。
うん、すごいよな。よくやるわ。と思うけど、うん。まあ、そうだな。上の子がそうやって思ったんだろうな。うん、下の子は全然違うと思うけどな、そこはな。下の子がね、どうするか、すごく僕はね、興味津々なんだよね。うん、上の子ももちろん興味津々なんだけど、この後もしかしたらさ、日本の高校行ってさ、ダメだこりゃって言うかもしれないし、ね、日本大学行ってその後どうなるか分かんないしさ。
うん。
うん、まあ、英語は、まあ、日本の高校生としてはペラペラなわけじゃん。
うん。
基本的にね。あ、僕もそういえばクラスにそういうやついたな。英語の発音をわざと日本語っぽくしてるやついたもんな。
ああ、ネイティブな発音だと、こう、馬鹿にされるからみたいな。
そうそうそう。うん、わざとカタカナ発音してるって、してるやつ一人いた。
うん、
で、常に100満点でさ、いつもなんか、うん、全部楽器マスに名前張り出されて一番になってて。うん、その高校なんか3人、上、トップ3人まで名前張り出す学校だったんだけどさ。
あ、
うん、彼がずっと一番だったな。まあ当たり前なんだけど、彼からすればね、
うん
うん。だけど、わざとカタカナ発音してたね。すごいカタカナ発音してて、
うん。
でも本当なのかなと思って、一回なんか、仲良くてさ、そいつと、仲良くて一回話をこう、聞いてみたら、あ、なんだお前外人じゃねえかっていう感じだったから、あ、そうなんだ、わざとそうやって言ってんだなって、まあ、苦労あるんだな、お前にもっていうふうに、まあ、高校生の時思ったけどね。そういう感じのことを、その、ハクンチの上の子が体験するのか、
うん、
どうなのかも、まあ、いつか会う機会があったら聞いてみたいし。
うん、ね。ですね。
うん。子供たちにはね、聞いてみたいことは大人になってからもし話す機会があったらね、聞いてみたいなと思うことはやっぱりいろいろあるよ、うん。うちの子ももちろんそうなんだけど、ね、ハックのところの子もそうだし、うん、10年後とかにさ、なんか、あって、ハクん家に遊びに行った時に、ハクはいいから、って、子供にちょっと話聞きたいんだけど、って。うん。聞いてみたい。ね、聞いてみたいこと多分あるよね。なんかね、うん。どんな感じなのかっていう。我々にはない人生じゃん、完全に。
そうですね。
うん。
二人兄弟で、まあ、上の方は日本で生まれて、こっちに引っ越してきてっていうのと、うん、下の子はこっちで生まれてみたいなことですからね。
う でも生まれ、日本で生まれてもそんなに日本のこと覚えてないと思うけどね。
うん、
その、多分小さい時に来てるだろうから、基本的には覚えてないだろうけど、うん、でも日本生まれっていうことそのもの自体がやっぱりアイデンティティの一部にあるんだろうね。
うん、
彼にとってはね。
ね、
うちの子たちは二人ともアメリカ生まれだから、それはないだろうけど、
うん、
でもまあ、上の子は結構日本好きだしな。朝ごはんは日本のお米と納豆ご飯だもんね、毎朝。
そうなんだ。
うん。朝から納豆ご飯食って必ず行くからな。ありえないと思うんだけど。僕は朝はパン派だからさ。
ああ。
うん。ご飯とか食ってる気が知れないなと思うんだけど。必ず納豆ご飯だよ。
すごいね、それは。
うん。
へえ。
めちゃくちゃ納豆好きで。スパゲッティとかも納豆スパゲッティとか食ってるし。うん、彼はもう日本食大好きだけど、
うん、
娘は日本食全然好きじゃないって言って最近知ってすごいびっくりしたけど、
ね、そうだった。
日本食好きじゃないんだと思ってさ、ええー、と思って生まれてから日本食食ってる時間の方が圧倒的に長いはずだぞって思うんだけどね、うちで食べるんだからさ。
そうだよね。
日本食よりもマッカンチーズの方が好きだとか言うからさマジかよみたいなさお前はもうなんかマッカンチーズとシリアルだけ食っとけみたいな、冷めたピザだけ食っとけって本当がっくりって感じだったけどね同じもん食ってこうも違うかっていう。
ああ、それすごいね。
すごいでしょ。うん。なんか通りでなんかランチ行くときとか、こうラーメン行くって言うと、ラーメンはなーとかで。上の子はさ、ラーメンオッケーって感じでラーメンに行きたいっていうぐらいね、あれだったんだけど、下の子はラーメンは絶対、うん、ラーメン行くんだったら私はいいやって感じだからさ。何が違うのか。同じもん食って育ってるはずなんだけどね。
ねえ。今日はジャパンタウンに行ってラーメン食ってきましたけどね。
あ、そう。
また新しいラーメン屋ができたんですよ。
ジャパンタウンって、コリアンタウンのこと？
うん、まあ、半分そうなんだけどね。
うん。
うん。
またできたの？
そう、最近ね、結構できてて、しかもね、割といいんですよね。
あ、そう。
今日行ったところは、丸福っていう名前で、
うん。
博多の豚骨で細麺なんですよ。
白い？
うん、そう、白い。だ、マルキンラーメンみたいな感じかな。
おー。なんか紅生姜かなんか乗ってる感じで。
うん、そうそうそう、紅生姜
ばんばん。おー、なんかいいじゃん。ちゃんとしてるじゃん。
うん、キクラゲと紅生姜とみたいな。
お、いいな。
よかったですね、なかなか。
あ、そう。
うん。
ラーメン屋さ、なんかすごくない？ラーメン、なんか、ブームというか、なんか、よくわかんないけど、
う
ん。
あると思う。ありますね。サンフランシスコ、ちょっと来てますね。
そっちの、それ系のでもさ、細麺の白いやつの豚骨ってさ、
うん、
中国の人には人気あるのかな？
どうなんだろうね。
なんか家系のさ、やつはもうさ、中国の人好きすぎるからさ、もう行列ができちゃうんだよね。
ああ。
だから、もう行けないんだよ。行きたくても。
え、ベイエリア、家系あります？
いや、わかんない。言ってみたかった。家系って何か知らないんだけど。
なんだあれと思って。でも SF はね、あんま AK ないんだよね。
あ、そう。
うん。魚介っぽいやつね。横浜とかで流行ってるやつが AK なんだよね。
あ、そう。何が AK なのか全くわかんないんだけど。
うん、
言葉だけ知ってるんだけどさ。
吉村屋っていうラーメン屋があって。
うん、
その吉村屋の屋は家って書くんだけど。
ほう。
まあそこからこう分家したやつはみんな AK なんですよ。
あ、うん、そうなんだ。
っていうのが僕の知識だけど。
うん。
ええー。
で食べたらわかるわけ、これは家系だって。
家系は海苔がこう周りにでっかい海苔がバーっと乗ってて、
うんうん、乗ってるやつあるね。
ですごいこってりしてるやつなんですよ。
豚
骨醤油かな。
あー、豚骨醤油か、
うん、
じゃあオレンジとかそうなんじゃないの。
そうかもね。うん、系で言うとそうかも。あ、オレンジそうだね。まあ確かに名前もなんか家っぽいオレンジっていう、
確かに最後家だもんね
感じ出してるしね。
うん。
そうかもしれない。
俺んちの家は家系の家だったかも。じゃあ。もうだけど俺んちはダメだよ。もう行列ができちゃってるもん、いつも。
あ、ほんと。サンフランシスコのね、俺んちはね、最初すごい並んでたけど、最近そうでもない。
あ、そう。
うん、だから行けば座れるすぐ。
あ、そう。
逆にちょっと心配になるレベル。
あ、そうなんだ。中国系の、あれがもしかしたら少ないのかな。こっちはもうだってサウスベイの方はもう無理だよ。
あ、
何時に開くか知んないけど、例えば5時半とかに開店するじゃない、
うん、
もう5時に行ってももう行列できちゃってるもん。
その中国系の人が多いってこと？
中国系の人が、うん、そうだね。中国系の人が、まあ、多いだろうね。7割ぐらい中国の人じゃないのかな。日本の人とかも頑張って、どうしても食べたい人とかは、まあ、行列に混じってね、行くだろうけどさ。
へ
ぇ。うん、やっぱ中国の人にバレちゃってるのがもう。
バレちゃってる。いや、SF はなんかそんなことないっすよ。なんか逆にカウカジアンの人の方が多い気がするな。
ああ、そう。
うん。わかんないけどね。まあ、アジア系の人も多いけどね。
うん。
半々ぐらいな気がする。
ああ、そう。
うん。
カウカジアンなんて言っても誰もわかんない。コーケージャンって言わないと。コーケージャン。
カウカジアン、あれですよ。カタカナっぽく言ってみたんだけど。ダメだった。
わかんない。わからないんじゃないかなってちょっと。
いや、むしろわかりにくかったかもしれないね。
逆にね。
そうそう。ね。
もうだから、ラーメン屋はもう中国の人にバレたら終わりだっていうのが僕の認識なんだよね。
なんか、ポートランドに最近すごいできてるらしくてさ。
あ、そう。
マルキンラーメンと、あとアフリが2店舗できたのかな？
なんでよ。あそこそんなに日本人そんなに多くはないでしょ？
そう。なんでポートランドなのかってよくわかんないんだけどね。
ポートランド、まあ日本の人いるけどな。
うん。ポートランド発祥のドーナツ屋とかが今東京で流行ってるらしくて。
は？マジで？
ブードゥードーナツっていうのと、
うん、
あとブルースターなんとかってやつかな。まあとにかくね、ポートランドで人気があるドーナツ屋なのよ。
あ、そう。
それがなぜか東京に今2店舗出してて。
うん。なんかそんな特別なの？
わかんないけどね。なんかそういうのは流行るじゃん、東京って。
東京っていうかまあ日本の人はまあね、
そうそう、
なんかニューヨークとか、ポートランドとかシアトルからとかって名前がね、
そう。
ついとけばとりあえず、うん、いいからね。
うん、エッグ&シングスとかさ。
うんうん、
サードウェーブ、サンフランシスコのコーヒー屋とかさ。
うん。日本のコーヒーだっちゅうの。
もともとは日本だよね。
もともと日本のコーヒーだっちゅうの。日本のコーヒーで飲んどきゃ美味しいっちゅうの、普通に。
そうなんだよ。
うん、まあでも、あれじゃない、みんなこう、ありきたりな日常でね、つまんない思いしてるから、なんかそういうのがあると、っていうのがあるんじゃないの。よくわかんないけど。
わかんないね。
うん。流行り好きだもんね。
流行りは好きよ。
うん。
うん、
流行り、流行に遅れたくはないからね、みんなね、誰もね。
周りが行ってればもうすぐ行きたいから。
うん。行きたいわな。そうなんだ、ポートランドのドーナツ屋、この辺にはないよね。
ないね。ドーナツ屋はないね。う
ん、まあ、いきなり、どこにもないのに、いきなりニューヨークにあるやつが、東京にできるとかあるもんな。ニューヨークにしか、ニューヨークに1店舗しかないのに、それがいきなり東京にできるみたいなさ。
うん、
もうわけわかんないもんね。それと同じだろうな。ポートランドの人もだから、これ日本出したらいいんじゃねって言って、気づいた人がいたんだろうね。だから多分どこにもないよ。
うん。
ベイエリアにもないよ。美味しいんだったら食べてみたいけど。
うん。なんだっけな、サンフランシスコにあるすごい、こう、綺麗ではない、バーガー屋があるのよ。それがね、東京にこの間できたのよね。
そうなの？
で、すごい流行ってるらしくて、サンフランシスコは、駅の前にあるから。
駅って？
なんだ。パウエルの目の前にある。
あー。
なんちゅったっかな。
フォーエバー21じゃないの？
フォーエバー21の向かいにあるんだよね。
あー、そう。
うん。でね、なんとかジュニアとかいうやつだ、確か。で、まあ、汚いのよ、こっちだと。カールズジュニアだ。
カールズジュニアか。
カールズジュニアバーガーショップ。
え、それが今、日本にできてんの？
できた、うん。で、すごいね、綺麗だ、小綺麗で流行ってんだけど、こっちだとなんか誰も行かないよ、みたいな感じなんだよね。
カールズジュニアにわざわざ行く理由は、まあ、ほぼないもんな。
うん、そうなんだよね。
まあ、なんか変品なとこに行ったときに、あると、カールズジュニアとマクドナルドしかないっていう、
そうそう。
倍に行くとこであってって感じだよね。
うん。
わざわざこの辺で行こうとは思わないけど。まあでも日本的には、どっかから来たっていうのは一時的には流行るだろうね。
一時的にね。そう。うん、
一瞬で廃れて終わっちゃうと思うけど。
だって今、パンダエクスプレスとかもあるらしいじゃん。東京で。
あ、そうな？もうできた、うん、なんか聞いたけどね、なんか日本でもやるようなこと。マジで？って思ったけど。でもね、よく考えたらね、需要ある。
あるかな？
っていうのはね、何？こっちだとさ、映画とかでさ、よくこう、箱に入ってるやつをさ、食べるじゃない、う
わかるよ。
ヌードルとかチャーハンとかさ、うん、あの、ジャッキーチェンとかさ、セックス&ザシティとかさ、あ見てるとさ、あの箱に入ってるやつみんな食べてるでしょ、晩ご飯で。テイクアウトしてさ。
うん、
あの文化自体がないでしょ、基本的に。
うん、
で、それを、あの、これから、あの、日本の皆様に提供していく、その、ポイントとして、まずは、その、パンダエクスプレスっていう、手軽にこう行って、だからあれよ、なんだっけ、あの、ほっかほっか亭みたいなもんよ。弁当屋はあるじゃん。
オリジン弁当とかね。
そう、ああいう弁当屋はさ、うん、適当に行ってさ、なんか、海苔弁とかさ、ね、あの、唐揚げ弁当とか適当に買って帰る。
うん、
まあ、コンビニでもいいんだけど、コンビニよりかちょっと美味しい。
うん、
熱々のご飯で美味しいっていう弁当屋があって、それ的なものだよね。
そうね。
なので、あの、ワンダエクスプレス日本でどういう展開しようとしてるか知らないけど、あの、地方です、これは。あの、東京の人にはね、そんな変なものとか別にいらないんで、他にもいくらでも選択肢があるんで。
そうそう。
そう。なので、そんなところで、そんなわけなあかんない箱でテイクアウト、2つぐらいテイクアウトして、ね、あの、フォーチュンクッキー割って、みたいなこと、そういうのいらないから、っていうふうに考えると、ちょっと離れたところの方がいいと思うね。地方都市とかで、地方都市とかの人がみんな帰りに買って帰る、気軽にこう買って帰る弁当屋、ね、日本だと弁当屋だけど、それの中華版。
そうね。
そう。としてのパンダエクスプレスは、マーケットあると思うけどね。
うん。からイオンとかの中に入ってて、
そうそうそう、
隣がパチンコ屋でみたいな、
そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ。だからね、多分マーケットはねあるよ。全然そう、日本の人が今やってないっていうだけで、でもそれが中華料理になれば別にいいだけだから、中華料理以外ではそうやってみんなやってるんだけど、多分あうんああいう感じのこっちのフードコートにあるみたいな感じのやつは多分マーケットあると思うよ。
うん、うん、でも中華は日本だったらまあ例えば餃子の王将とか。まあ、あるっちゃあるんでね。
そう、だからさ、食いに行くとこじゃん、それは。
いや、餃子の王将、テイクアウトやってますよ。
いや、やってるけどさ。
まあ、違うって。
テイクアウト専門店じゃないでしょ。
まあ、そうだね。あと、箱が違うんだよね。
そう、箱が違うでしょ。なんか、プラスチックのさ、なんか、透明なやつに焼きそばとか入っててもさ、ダメなんだよね。四角い紙の、ね、あの、白い紙のやつだよね。あれにこう、縦にこう入ってる感じのやつじゃないと、やっぱ、雰囲気出ないじゃない。
そう。だから、なんか、あの、映画とかでわびしさを象徴するための道具だもんね、あれは。
そうそうそう。また、うん、またそれ食ってるみたいなそればっかじゃん、みたいな。うん。それをテイクアウトしてそれを食うっていうのが、うん。こっちのカルチャーの一つだから、それはね、マーケットね、ゼロではないと思う。ただね、その、我々想像するとこっちのバンダエクスプレス行かないじゃない。
行かないね。
行く理由が基本的にないからさ。わざわざそれをする必要がないっていうね。もっと別にうまいチャイニーズいくらでもあって、そこでテイクアウトすればいいだけでさ。
そう。
うん、だからやらないけども、でも、日本にはそういうマーケットがまだないっていう前提で考えると、もうちょっとこういいバージョンでやれば。
うん。
こっちの人が想像してるよりももうちょっと日本人っぽい味付けにして、それっぽい感じにすれば。
そうね。
うん。できなくはないと思うけどね。うん。
僕も行くとしたらなんか本当空港の乗り継ぎとかね、シャーロット空港とか行って、空港のフードコートにパンダエクスプレスしかありませんみたいな。
うん。
時には行けますけどね。
うん。うん、だけどあれではバイクでね、旅してね、一週間ぶりにね、醤油の味が食べたい。なんとかしてこう食べたいって、毎日ジャンクフードばっかり食って、なんか醤油の味が食べたいって言って、なんかミドルオブノーウェアでパンダエクスプレス見つけた時のもう興奮はないよ。
それはあるね。
もう本当に九州を一生ね、得るって感じで、うわ、来たって感じで、もうこのまずいチャイニーズが食べたかったっていう、超うまいっていうね。
うん。それはありそうだね。
だからパンダエクスプレスはね、あんまりディスれないんだよ。本当に。絶対行かないけど、行くときはもうそれしかないっていう。
他に選択肢がない。
そう、他に選択肢がない。もう、他はもう本当どうしようもないことになっちゃうから。
うん。
うん、まあだからそういうレベルじゃなくて、もうちょっと美味しいものとして。
いや、そうですよ。
やればいいと。やれば、なくはないと思うけどな。あの箱持って帰るっていうのが日本に定着するかどうかわからんけど、
うん、
でも地方の方はわびしいからね。
勝手なイメージですけどね。
うん。ありそうだと思う。静岡駅前とかにできたら、みんな結構使うと思うよ。
うん。
うん。静岡駅前どんなか知らんけど。
勝手なイメージだけどね。
勝手に。勝手に。まあまあ、大きな街なんだけど、地方で、この先があんまない。ないっていうか別に未来も過去、まあ、未来もそんなによく、ブライトじゃないかもしれないけど、でも別に死に絶えてるわけじゃなくて、人はたくさんいて。
そうですね。まあ、日本の地方都市そんな感じじゃないですかね。
そう、日本の地方都市みんなそんな感じじゃない？うん。長い時間かけて死んでいくっていう。
人口はね、減少傾向で。
うん、減っていくじゃない、うん、うん。でも人は実はね、こっちの感覚で言うと、ものすごい人いっぱい住んでんだからね。
あ、いっぱいいますよね。
何十万人っていう人がそこに住んでてさ。
うん。
まあ、静岡市の人口知らないけど、100万人じゃぐらいはいないと思うけど、でも多分なんか50万人ぐらいいそうじゃない？
まあ、いるんでしょうね。
ねえ、そしたらまあまあ大きな町だよ。
うん。
こっちでそんな大きな町、そうそうないもんね。
ないね。
うん。って考えると結構な都会だから、そこにパンダエクスプレスあったら、帰り電車降りて、駅前で、ちょろっとこう買って、あったかいチャイニーズを持って帰ってチンして、もう一回温め直して食べるっていう。
うん、今は川崎ですね。最初の店舗が。
川崎か。あ、最初の店舗が川崎なんだ。
ラゾーナ川崎っていうね、モールみたいなのがあるんですよ。
ほう。
うん。僕も前川崎住んでた時に何回か行ったことあるんだけど。
川崎か。まあ、うん、それはまあ、あれだね。銀座とか渋谷から行ってないっていう意味では正しいね。
まあ、ちょっとした、田舎ではないけども、なんていうの、うん、ベッドタウンっていうか、
ね。疲れた感じはあるもんね。
川崎ね。
うん。
そうそうそう。
うん。よかった。
南武線沿線ですから
ね。ちょっと聞いて安心した。なんか、銀座とかさ、渋谷とか言われたらさ、もう違うじゃない、うん、そこから行ってももう、うん、そこから行ってもしょうがないよっていう。うん。川崎からどんどんもう、都心の方に向かわずに、どんどんどんどん反対の方に向かって、広がっていけば。川崎、そうか。まあ、どうなるか楽しみだね。
ええ。そうっすね。なんか、アレクサのカンファレンス行ってたじゃないですか、ニューヨークで。
うん。
うん。なんかありましたか？
アレクサの話はそうかしてないのか、それ以来。
うん、してないかな。
あ、そうか。それから出てないのか。アレクサね、やってみてね、分かったけどね。ゴミアプリしか作れません。
ゴミばっかりって言ってたもんね。
うん、ゴミしかないんだけど、ゴミにしかならないんだよね。難しい。うん、基本的に。
石ばっかりっていうね。
うん。なんでかっていうと、うん、基本的にはその、ディクテーション能力自体がまだだいぶそんな高くないっていうのももちろんあるんだけど、仮にちゃんとこう、ディクテーションができたとしても、それに対してどういう反応するかっていうのは、ものすごいちゃんと作んないといけないのよ、結局。
うん。
だから、その、コマンド一つ二つで、オブジェクト一つみたいなさ、
うん、
そういう作り方だと、もう全然話になんないんだよね。
ああ。
だから、どんなのパターンが来ても、できるしないといけないわけ。
うんうん。そうしないで作るとすごい使いづらいものになっちゃうってこと？
うん、そうすると、ただ、こう言って言ってくださいねって言ったものしか、できないわけよ。
うん。
うん、だから変な、ちょっと、順番変えて言ったりとかするともうダメとかさ。
ああ。
そこのところは、だから自分で作んないといけないわけ。
はいはい。それってあれですよね、その、アレクサの基本スキルみたいなやつと、あとは拡張する、テル、アプリケーション名を入れて、このアプリにこれをしてもらってくださいみたいな。
あ、そのスキルの話ね。
そうだよね。
うん、スキルの話。で、スキルじゃないところは、アマゾンはちゃんとやってるから、適当な言い方してもなんとかなるのよ、うん。で、なんでスキルはみんなゴミかっていうと、スキルはちゃんとそういうの全部のパターン網羅してないわけ。
うん、
で、基本的にその、HTTPS だからさ、
うん、
毎回こう、ちゃんとこう、前の状態をもらって、どっから自分が来たかっていうさ、これなんて言えばいいのかわかんないけどさ、なんかオートマトンって、
うん、
コンピューターサイエンス業界的にはそうやって言えばわかると思うんだけどさ、
うん、
要するになんていうの？状態がこう、いろいろとこう、遷移してって、その前の状態からを引き継いで、どっから来たからどうするっていうのの、そのオートマートンをすごいたくさんちゃんと書かないといけないわけ。
ステートフルなことをやりたいんだけど、プロトコルがステートレスだから、
そう。
ってことですよね。
そう、全部ちゃんとそうやってやっとかないといけないんだけど、ウェブページの遷移ほどシンプルじゃないわけ、言葉なんていうのは。
うん。
言葉の順番なら、並び方なんてさ、もう、いろいろあるからさ。
うん。
で、全部それを拾っていかないといけないんだよね。なので、作るのが結構大変なわけよ。実は。だから本当にね、ちゃんとね、何が来てもうまく動くようにしようと思ったらね、なんか、あれよ、なんか正規表現のエンジン書くような感じよ。
そう、なってくるよね。
うん、本当そう。正規表現のエンジン書くのような感じの気持ちになったもん、少し。
しかもなんかすごいバックトラックありみたいな。
そうそう、本当そう。
どの順番で来ても OK ですっていうね。
うん。で、適当に作っただけだとね、ツリーを適当に作っただけだとね、全然もう、普通の会話っぽく、やっぱできない。
うん、
ちゃんとこれオートマトン書かないといけないんじゃん、全部書いてっていう。で、一つ一つちゃんとこうね、書くとなると、それはそれなり大変。まあまあ、それなりのやつをツリーをこううまく動くようにして作ってさ、デモしたりしたんだけど、
うん、
それでも足りないなって思ったから、これはちゃんと作ればいいんだろうけど、ちゃんと作るっていうことがまず難しいのと、ちゃんとみんな作れないんだろうなっていう。
うん、
うん、ふうに思ったね。
なんかでもその一方向のやつ、その例えばアレクサにこのアプリでこれしてっていう、それで返事が何もなくていいやつ。
うん。で、一回だけだったら、そのコマンドが短ければ、それ全部パターンで入れとけばいいだけだから、
うん。
うん、そしたら別に、なんていうの、戻ったりとかさ、
そうですね。
ステートも関係ないからさ、
うん。
うん、ほとんど、うん、一個のパターンで全部こう、カッコ1、カッコ2、カッコ3みたいな感じで拾って。
そうですね。
うん。で、それで1と2がこれだったらこれみたいな感じでやればいいだけだから、たくさんそのパターンをマッチングするやつをダーッと羅列しておけば。
はいはい。
なんとかなるけど、って感じだね。うん。でもなんか普通に話をしてなんかうまく、素のアレクサができるみたいなことをやろうとすると、途端にちゃんとやんなきゃいけなくて、そのちゃんとやんなきゃいけない度合いっていうのはもう、本当にちゃんとやんなきゃいけないから、うん、これはゴミになるわな、みんなって思ったね。
じゃあ結構そのアレクサのコアの入ってる、そのパーザーというか、みたいなのと、スキル側でできることの差が結構あるってことだね。
うん、ものすごい差があると思う。うん、スキル側の方は、だからスキルもだからコアの方がやってることと同じぐらいのことをちゃんとやればいいんだけど、
うん、うん、
うん、アレクサ自体がそういうのを全部提供して何でもできますよっていうことにはやっぱできないんで、
はいはい。
うん、だから、あれだよね。そのアップルとかの場合は、シリでこれとこれしかできないっていうのを限定して、
うん、
インテンションをちゃんとこっち側で全部理解するから後のことはやってねっていうことで、そのアプリそのもののクオリティが低くしないっていう工夫をしてるんだけど、
うん、
まあそこをしないで、アレクサ何でもやってもいい代わりに、その代わりその先のことは全部自分たちでやってくださいっていう。
はいはい。
感じだね。一応だからね、これは名前だったりとか、これは地名だったりとかって言ったような、その、指定の仕方みたいなのも一応あるんだけど、うん、まあ、全然ちゃんとできないんで、それは。
うん、
全くできないから、うん、まあ、これちゃんと作ることそのものが難しいじゃんって思ったね。うん、なのにみんな突っ込んでるっていうのは、多分ちゃんと作れなくても別に気にしない。
うん
うん、いいものじゃなければダメだっていう、そんなところにとどまらずに、とりあえず可能性にぶち込んで、何が出てくるか分かんないけど、とりあえず出しとけっていう感じの人が多いんだろうなと思うけどね。
うん、まあ他にコンペティションもないですしね。
うん。
うん、僕はなんか Google ホームはまだ買ってないんだけど、Google の Pixel で、OK Google って言ったら、アンロック勝手にするっていうオプションにしてみたら、まあとりあえずテーブルの上に、こう、アンドロイド携帯を置いてる状態で、なんか言えば反応してくれるようになったんですよね。
うん。
うん。で、Google アシスタントの機能で、自分でバックエンド一応かけるんですけど、まあそれは結構大変なので、IFTTT で Google アシスタントオプションっていうのを有効にすると、このメッセージが来たら、このコマンドを実行するみたいな。そういうのは全部 Web の UI でポチポチやればできるんですよ。
なるほどね。
うん。だそれは一応できて。で、それを使ってみたら、なんか結構ね、多分そこは Google が独自にやってると思うんだけど、僕が書いたメッセージに対して多少のこう揺れがあっても、反応してくれる。 なんか、テレビの電源をつける、消すっていうのを、ターンオフ TV っていうコマンドにして登録したら、
うん。
だから、スイッチオフ TV とか言っても、そのコマンドが起動するんですよね。
マジで？
だから、うん。そこのね、なんか、揺らぎをね、Google が多分勝手に吸収してると思うんだよ。まあ、そうでなければ説明つかないんで。
すごいね。さすがだね、
う
ん。
そう。そこはちょっとびっくりした。
さすがだな。さすがちゃんとそれ作ってるやつ考えてるな。
でしょ？だけど、うん、なんか、オフィスにフォースクエアでチェックインするっていうコマンドを作って、チェックインっていう風に言ってたら、僕の発音があんま良くないのか、いつもチェックインアットでオフィスって言いたいのに、うん、チェッキングアウトでオフィスっていう風に、いつも解釈されちゃうから。
逆になってるじゃん。
そう、これじゃ全然伝わんないと思って、
うん、
I'm at the office っていうメッセージ、エリアスを作ったんですよね。
うんうん、
これだと絶対間違いないから。
うん、
そしたら、なんか、Google アシスタントの機能で、I'm at the なんとかっていうと、I'm at the office って言うと、仕事頑張ってねっていうメッセージが返ってくるらしく、
で、マジで？
なんかそれと競合して、コンフリクトするんですよ。
あ、
だから I'm at the office って言うと、なんか仕事頑張ってねって言われるパターンと、あとその、チェックインするパターン、なんか半分半分になっちゃって、これ良くないなと思って、また変えましたけどね。
そうなんだ。
だから謎なのがありますよ、そういう。
うん、でもまあ、それなりにこう、揺らぎみたいなやつを吸収するように、たくさんの単語のエリアスみたいなやつは、まあ、ディクショナリーあるんだろうな。
うん、あるんでしょうね、多分。
うん。
それがその自分が指定した言葉に対してやってくれるから、結構それがびっくりしたというか。
うん。
うんうん。
さすがだね。
そう。
もう全部 Google が聞いて全部保存して、もう全部コンテキストベースの、あれだよ、広告が来るよ。
ああ、それ言ってましたよね。昨日ぐらいに出てたかな。なんか今日の天気はとか聞いたら、その天気を教えてくれた後に、なんだっけ、ビューティー&ビーストの広告が流れたのかな。
ああ、そう。
うん。
マジで？もう始まってんの？
それ昨日出てましたよ、ニュースで。でも Google は否定してるけどね。そんなことはしてませんって。
まあそう、じゃあ。でも、してないんだろう。
でも YouTube にはそれを、その流れてきてる動画は上がってる。だからそれがフェイクかもしれないしね。わかんない、
う
ん。
まあそうだね。
うん。
うん。いや、Google がしてないって言うんだったらしてないと思うよ。
うん。
嘘はつかないでしょ？
いや、わからんけどね。
うん。してても、してると言わないかもしれないけど、してないっていうふうに言ったんだとしたらしてないよね。
ああ、そうか、そうか。
嘘をつくメリットはないもん。
わからん。ノーコメントだったかもしれない。
うん、あ、そう。ノーコメントだったらしてるね。
いや、でもさ、アレクサ、これは確かアレクサの方だったけど、なんか、犯罪の捜査とかで、
あったね。
提出しろみたいになりましたよね。
うん。全部聞いてるからね。
そう。
どっかにあるだろうっていうね。
そう、それで確かローカルの警察がアマゾンに出せって言って、アマゾンは、裁判で戦う姿勢を見せたんだけど、確かそのケースに関しては、容疑者が、逆に、自分の、あれを証明するために提出してもいいよっていうアマゾンに許可を出したらしくて。
うん。
なのでその裁判は終わったんだよね。
うん。
だけどさ、それ一つ気になるじゃん？
これからそうなるよ。全部。
うん。
身の潔白を証明するために、アレクサを家庭に1台っていう。
それはどうなんかな。え、これって全部保存してるのかな？
いやー、どうだろうな。
どうなんかな。
するのはもったいないけど、メモリとかそういうのも含めて。でもまあ、うん、できるんだったらしちゃいたいよね。
うん、でも、プロバイダー側のリスクもあるじゃん。やっぱアマゾン側のさ。
まあ、あるけど、データの量が勝敗を分けるからね。
あ、まあ、その研究的な意味ではね。だから、アノニマイズしてっていうのはあるかもしれないけども。
うん、どこまで取るかだけどね、その音声のまま全部残しちゃうのか、うん、それを全部基本的にディクテートした状態で残すのかでもだいぶ違うし、
そうそうそう。
うん、音声からでね、文字起こしするところはもうそんなにいらないって思ってんだったら、文字にしてから残すっていう風にしてるかもしれないし、どっちにしてもどっちかのデータは、やっぱりせっかくだから全部欲しいよね。全部取っとけば、何かしら役に立つかもしれないし。
そう、そう、そうね。
何かしらっていうのは、その AI 的な意味でね。
うん。
うん。我々がこう、使えるとか裁判で使えるっていうのは、たまたまその、偶然発生した事例であって、Amazon からすれば、それですよ、それみたいな。そんなこと絶対考えてなかったんだけど、っていう感じのあれだけど、でもまあ、マイノリティレポートの世界が始まったって感じだね。
いや、ほんとそうだよね。世界中の会話全部、まあわかるわけだからね。
まあそもそもそれはもうすでにアメリカの、あの、合衆国が全部保存してるんで。
NSA がね、やってるけどね。
NSA がね、保存してるんで、もうすでにやってるんだけど、それがだから、なんか民間レベルでね、起きて、広告がこう、正しい広告が、コンテクスチャルな広告が、ね、朝の食卓の時に、たまたまこうなんか、アレクサって言ってなんか喋った後に、ね、今日行く予定のところにある何かをこう、あれが今日安売りしますよとかね。
うん。いや、そうですよね。
うん。
完全そうなっていくよね。
うん。知ってるわけだからね。何話してるか知ってるし、今日どこ行くかももう、ね、昨日の会話でもう、筒抜けとかさ。ね、Google の場合はもうメールにも書いてあるから、もう全部知ってるしね、最初から。
そうね。
うん。
いやー、そこが怖さだよね。まあ、怖さとかもう言ってる場合じゃない感じかな、もう。
そうね。それは、うん、まあ、Google メールで全部もう、見てるからな。ただね、メールとかの場合は、もうちょっと、なんだろうな。その、人がこう、実際に確認するっていうようなことを、しなくてもいろいろとできるし、実際に、多分、何、見て、人間がこう、人のメールを読んで、ああだこうだっていうふうにしてるとは思わないのね。
うん。
僕は。
うん、
Gmail の人と働いたことないから知らないけど、まあ、その、Google の社内の空気として知ってる感じで言うと、そういうことはしないわけ。
うん、
いちいち人が読んで、これはああだこうだっていうことをしないで、単純に全部機械にやらして、その結果がどうなったかっていうその結果だけを元に、その機械がやったことが正しかったかどうかっていうのを集めていく。
うん、
そうすれば人間がそこにどこにも返し、してなくても、精度を上げていくことはできるんだよね。データの量が増えればさ。だからそういう風なやり方で、その Gmail とかの広告とかの精度も上げてってるんだろうなと想像するんだけど、声はね、どうなんだろうな、聞きたくなっちゃうと思うんだよな、実際に。聞き間違いがさ、人間だったら聞き間違いをちゃんとこう、何、聞き取る、ゲスできるっていうところがあって、機械が間違えたところを人間がこう、訂正していくっていうプロセスがやっぱり必要だと思うんだよね。コンテクストがないと絶対にわかんないけど、人間だとコンテクストがわかるからわかるみたいなのはさ、人間がこう手を入れないとなかなか難しいんじゃないかなって想像してんだけどね。会話だとね、普通のだから、あの検索とかでさ、ボイス検索みたいなのあるじゃない？
うん。
そういうのはさ、もう検索するっていう、ことで、いろんな人がもうやってるから、いろんな人っていうのはその、ユーザーがいっぱいやってて、トレーニングされてるわけ。
ああ。
に、あの、普通のね、あの、自然な会話では検索しないわけ、誰も。
うん。
キーワードをバタバタ並べるとかさ、そういう感じなんだよね。基本的に。この辺から10分ぐらい以内、まあ、10分から15分ぐらい以内とかさ、そんな言い方はしないわけ、誰も。
最初にそのタイピングするのと同じで、その音声検索するときはそれ用の喋り方をするし。
そうそうそう。
大体、他の情報は入ってこないですもんね。
そう。それでだいぶね、あの、狭められるんだよね。
うん。
で、検索するっていうものがどういうことを検索したいかっていうのはもう決まってるから、もう全然こうね、わけのわかんないことはいきなり聞いてきたりしないんで、そういうこと聞いたら、なんて答えていいかわかりませんって言っとけばいいんであって、それ以外の検索したいものっていうのはもうそういう検索っていう時点でコンテキストが決まってきちゃうから、
うん、
まあ、なんか学習させる方向もさ、こうすごくこうちゃんとこうそっちに向けてトレーニングとかできるけどさ、もう家での会話となるとね、
うん、
ただの会話だからね。
いやでもそれはあの聞いてないっていう体なんじゃないですか一応。
どれを？
その OK Google って言って呼びかけた時にしか反応しないっていう一応手でしょ、
うん、そう、今はね、うん。だけどさ、アレクサはもうずっと聞いてるわけ。
聞いてるけど。うん、
アレクサって言わなくても聞いてるじゃない？
聞いてるよ。
そしたらそこでさ、その聞いてる会話をさ、ちゃんとディクテートしたいわけよ。
うん。 あれ、アマゾン側はしたいね。
うん、そう、アマゾン側したいでしょ。何の、うん、何が欲しいって話をしてるか知りたいでしょ。あれ買おうかな、これ買おうかなとかさ。
うん、
ねえ、アマゾンであれ買っといてよ、うん、わかったって言った瞬間にもう配送始まってるからね。
そうね。
今カートで買ったら15分で届きますってさ。
そうだね。もうその、ね、そうだ、バックグラウンドでもうわかってるからね、それはね。
でしょ、うん、うん。そうなってくるじゃない。で、それをやるためにはやっぱり人間が誰も聞かずにそこまで持ってくのは難しいんじゃないかなって想像してんだけどね、僕はね。だから、これはいろいろと音声を変えてますとか、アノニマイズしてますとかっていうことにして、人間が聞くんじゃないかなと思うんだよね。ある程度、適当に。
まあ、わかんない。そのサンプル的なものとかね。
うん、
アノニマイズしてとかね。
うん、
一部やって、その精度を高めてから、あとはまあ、全体でやるとか。まあわかんないですけど。
まあね、どうするかわかんないけどね。まあ、うん、クリーピーだけど。
アマゾンとグーグルどっちが嫌かなと思ってて。アマゾンは、全部購入の履歴がありますよね。
うん。
何を買ったかっていう。そう、何を買おうとしてたかっていうのもわかるじゃないですか。
あるね。
アマゾンの場合はね。
うん。
で、Google の場合は、アマゾン購入の履歴もありますよね。アマゾンの購入履歴は、購入しましたっていう、発送しましたっていうメールは Gmail に入ってるから。
買ったものは、まあ、Google も全部知ってるね。
知ってるよね。うん。
うん。
だから、どっちかなと思った時に。
Google の方が多くのことを知ってるっていう意味で、Google の方が怖いけどね。
そうなんですよね。
うん。Amazon はただ物を買ってね、買おうとしてるものと買ったものだけだからさ、うん、要するに売りたい、物を売りたいわけじゃん。
そう。
ね、Google は広告の会社で、Amazon は物を売る会社だからさ、Amazon は広告を売ってるわけじゃないからさ。うん、まあもちろんその、クラウドサービスっていう大きな、収入源ももちろんあって、それは別とすると、アマゾンのね、e コマース的には物を売ってるからさ、
うん、
物をこれ買ってよって言って買う方が、なんかよくわかんないところのコンテキストでいきなりアドバタイズメントが与えられるよりも、全然こうわかりやすいっていうか。
わかりやすいね。
うん。
アドはしかもアドじゃないかもしれないってことがあるじゃん。
そうだね。アドじゃないふりしてるかもしれないし、アドのふりした全然違うものかもしれないし。
そう。いや、だって、Google ホームになんか、この辺のレストラン教えてって言った時に、まずアドフォワーズ的に広告を出してる会社のレストランが出てくる可能性はありますよね。
あるよね。
うん。
流行ってるとか嘘つかれるかもしれないし。
そうそうそう。Amazon の場合は、それはその動機が、モチベーションが明確なんで、
うん、
買ってって言われて、買いたければ買うし、買いたくなきゃ買わないしっていうことだけど、
うん、
ね。
そう、だからアマゾンの方がシンプルに理解できるし、うん、なんか、余計なことをこうしようとする動機が少ないと思うんだよね。
うん、うん
うん。会社の目標的に。物買ってもらえる時間を短くして、そうそう、また何度も買ってもらえるっていうことも、ね、そのエクスペリエンスを上げることが目標だから、わかりやすいよね。
うん、
広告は、Google 自体が売ろうとしてるわけじゃなくて、Google 以外の人が何かを売ろうとしてるっていうことを、効率よく Google が提供してっていうのをやってるわけだもんね。広告会社だからな、基本的に。
うん。
恐ろしいさで言うと、うん、そっちの方が圧倒的に恐ろしいよね。
そうそう。
うん。
いやー。
便利になるのか分かんないもんな。Google、Amazon はさ、もう下手したら本当にさ、便利すぎてやばくなる可能性あるわけじゃん。さっき言ったみたいにさ、
うん、
買いますって言ってからさ、5分で届くとかさ。
そうそう。それは便利さもありますからね。
ね、便利ではあるわけじゃん。恐ろしいけど、うん、便利さはものすごい上がってるわけじゃん。今買えば30分で届きますよって言われたらさ、
うん、
ええー、と思うけど、じゃあ買おうかっていうのもあるかもしれないしさ。そういった方向はあるけど、広告でものすごい便利って言われるとなあ、ちょっとなんか最近こう頭のね、髪の毛のちょっと心配がちょっとあるから、こういうのどうですかとかロゲインとかさ、こうさ、広告として出されちゃったりとかさ、まだ一度も買おうと思ってなかったのにとかさ、
うん、
そういうことを話してたからとか、そうやって言われると、うん、気持ち悪いし。まあ、Google はもう、まあ、あらゆるメールを全部見てるからな。
そうですね。
うん、
今、ちょっと検索してみたんだけど、さっき言ってた、Beauty and the Beast の広告の件は、
うん、
Google は広告じゃないと言い張ってるんですよ。これはその My Day って言われる機能の一つで、オンラインで今日何が流行ってるかとか、こういうニュースがありますっていうのを紹介する機能のうちの一つなんだけど、まあこの映画の紹介になったのはアドっぽいのは事実なので消しましたっていうことらしいです。
じゃあ犯行を認めたんだ。
犯行は認めた。
なるほどね。
らしいですね。
へえ。でも気持ち悪いな、それ。そういうのはね。まあ僕は気持ち悪いって言いつつもそれで、もういいっては思ってるから、もう逃げられないと思ってるから。
そうね。いや、街中、だからその、昔 Google グラスとかあった時に、多分、そういう AR 的な、なんだろうね、世界の中に広告がこうどんどん出てくるっていうのは絶対近い未来にあるんだろうなと思ってたから。オーギュメンテッドリアリティみたいなので。
そうね。
それはみんな考えるよね。
そう、ニューヨーク行った時にさ、久しぶりに、その、たまたま、こう、泊まったところがさ、タイムズスクエアのとこだったわけ。
はい。
あそこはもう、そうよ。壁全部広告だからね。て、すべての方向の壁が全部ディスプレイになっててさ。
うん。
あれはなんか、まあ、テレビで時々こうね見たりとかするから知ってはいるんだけど、実際にこう見るとすげえなこれって思ったね。あれになるよ。そこにテレビがなくてもさ、そのモニターじゃないや、そのメガネとかさ、Google グラスだったりとかさ、何でもいいよね。別に写真で撮ろうとして、例えばそこで風景の写真撮ったら、その風景の向こう側にこう広告がない広告が映ってるとかね。
なぜかこうビールを撮ってる、飲んでる写真を撮ったら、なぜかこの銘柄が変わっていたとかね。
そうそうそう。肉眼で見ると違うんだけど。
そうだ、だからビールのそのグラスが何もついてないやつだったのに、アップするとバドワイザーの柄がついてたりとかね。
それは、すごいね。すごいな。肉眼で見てるのと写真撮ったのと違うと面白いだろうな。写真撮ってみたくなっちゃうね、とりあえず。
それは、なんかインスタグラムとかになんかありそうな感じだけど。
ね、
そ
うだね。インスタグラムもそういう意味では恐ろしい世界に行こうとしてるよ。行こうとしてるというか、恐ろしい世界が待ってるよ、その先に。
なんでもだもん。そう、インスタグラムって怖いのは、広告が広告に見えないんですよね。完全にプロダクト、ネイティブアドだから、まあそこは良さでもあり、悪いところでもあるんだけど、スクロールしてると、なんか本当にいい写真みたいな感じで、企業の広告、ポスト、写真が入ってるんですよね。で、なんかクリックすれば多分ウェブページ飛ぶんだけど、別にしなければただ見てるだけで。あれはなんかすごいなと思って。
インスタグラムはだってものすごい、もんな。結局だからその若い子たちは使うわけ。うちの子供たちもさ、他のやつはなんか、まあ、いくつか子供たちだけがやってるような、ソーシャルサービスあるんだけど、インスタグラムはさ、その、中学生や高校生からさ、大人までみんな使ってるわけじゃん。ね、これだからすごいよね。Facebook のその先見の明っていうのか、買った後にちゃんとこううまくここまで持ってったのか、まあ、両方だろうけどさ。まあ、すごいな、これはって思うね。
そういう、10代、ティーネイジャーのユーザーとかに、そういうなんか、わからないように広告を出すっていうのは、モラル的にどうなんですかね？
モラルなんてないからね。全く。
そうなんだけど。そういうの法律ないんでしたっけ？コッパーみたいな法律とか。
まあ、あるのかもね。でも、だから13歳以上、だっていう、しか使えないってなってて、で、多分、その、TOS に書いたんじゃないかな。
そっか。
2ポイントぐらいで。
読めない字で、
ね。読めない字で書いてあるんじゃないかな。だから、全部みんな、ね、承諾した上で使ってますっていう。13歳以上だから OK。それもちゃんとですって言いましたっていう話なんじゃないのかな。よくわかんないけど。まあ、リテラシー的にはすごくそれで、まあ、よく発達するとは思うけどね、本人たちは。 最初のうちは知らなくても、子供たちも全然バカじゃないから、うん。なんかしれっとなんか、全部そういうのはスルーしてたりとか。
そうね。
うん、そういうのはあるからね。それよりもまあ、ありとあらゆる子供たちが使ってて、みんなで写真アップしてて、ずっと共有しててっていうのは。ね、写真はだってもう位置情報ももちろんそうだしさ。
うん。
ね、写ってるものも何か、何を撮って写ってるかも今はもうわかるわけじゃん。
そうですね。
うん。だからそういうのも含めて全部プロファイルできちゃうからね。
うん。
うん、誰と誰が友達かってことももちろんわかるし。
うん、うん。
ね、将来こう Facebook とか、例えばこうね、なんかやった時にでもさ、友達、もうインスタグラムでも友達関係わかってるからね。
うん。
うん。すごい、恐ろしいけど。ユーザー数がさ、半端ないもんな。
インスタグラムはすごいっすよね。
うん。
うん。
半端ない。
最近日本のテレビとか見てても、インスタグラムが一番多いっすもん。紹介される、あれが。
ああ、そう。
うん。SNS やってるイコールインスタグラムやってるみたいな感じですよ。最近のその使われ方がね。
ああ、そう。
うん。昔はブログだったのがツイッターになって、
うん、
LINE とかに。でも LINE はあんまりこう、広告、なんていうの、公開する感じじゃないから、
うん。
うん。それが今インスタグラムな感じですね。
まあそうか。確かにインスタグラム、LINE とかはまあそうか、外に出すようなものじゃないか。
うん。
うん、あ、そういえば、思い出したけどさ、あれだよ、スナチャ。
うん。IP をしたね。
うん。
スナップチャット。
使ってる？
いや、使ったことないかな。
使ったことないんだ。
うん。
僕もないけど。
いや、若ぶって使ってみてもいいんですけど、インスタグラムがスナップチャットのパクリみたいなやつ出してるじゃないですか。
うん。
うん。
それは。その機能自体も僕はよくわかんないもん。
僕もよくわかってないんだけど。
そう、それが出たから、じゃあスナチャいらないじゃんとか言って、それを使いたいんだけど、使い方がわかんないから、それも使ってないっていう。よくわかんない。これ何が嬉しいのかよくわかんないなと。
しかもあれ最近 Facebook メッセンジャーにも全く同じ機能がついたよね。
ああ、そう。
うん。まあ、要は、1日で24時間で消える短い、写真と動画なのかな。
いや、まあなんか、そんなのスクショ撮ればいいじゃんとか最初思ったけどね。そんなこと言わ、消えるとか、そんなの真に受けるやついるのかと思ったけど、こんなになっちゃうっていうのはすごいよね。
うん。
あれ最初アップエンジンで、今もそうかもしれないけど、アップエンジンで動いててさ、データ保存しないっていうことに、保存するとお金かかるからさ。
ああ。
データ量増えていくと。だデータ量増やさないっていう。だけどアップエンジンってさ、その CPU だけをうまく使ってアクセスをさ、さばけばさ、そんなにこうお金かけずにさ、ユーザー数とかトラフィックがさばけるっていう、アップエンジンのアビューズなんだよね、もともとあれは。
そうなんだ。
そう。最初
出てる。今もアップエンジンだと思いますよ。なんかこの間、Google Cloud Next とかで話してたもん。
あ、そう。
うん。
どんだけこう、アップエンジンが できた時にさ、その、スケールするっていう、自動的にスケールして、アクセスがどんだけ集中してもね、大丈夫だとかってさ、確かオバマだか誰かあの、Q&A みたいなやつをアップエンジンでこう作って、で、ものすごいアクセスがあったんだけど、全然ね、Google のバックエンドだから全然大丈夫ですとかって言って、うん、いうのが元々の触れ込みだったんだけど、だけど、データをこう保存するとお金もかかるっていうのと、データのアクセスは結構エラー処理とかが大変だっていう、そういうのがあるんだけど、それをしないっていう、それが、スナチャの天才性だったんだよね、最初できた時に。マジかよと思ったけど、悪用じゃねえかと思ったけど、うん、どっちを先に思いついたのかなと思うけどね。
それはすごいね。でもそれはツイッターの140文字制限とかに似た、話だね。
ほんとそう。制限をうまく利用して、最初からそっちを、最初から考えてたわけじゃないはずだけど、
うん、
制限をうまく利用して、それをうまくね、ユーザーエクスペリエンスに組み込んで、だからいいんだってことにしちゃうみたいなさ。保存されないって、保存、はぁって感じだよね。それがね、こんな短い時間で。
ですね。
うん。あれ LA だっけ？
うん、かな。だってあれでしょ？ファウンダーかなんかが、誰だっけ？
奥さん、女優さんだかなんかの人だよね。
そうそうそう。名前と忘れちゃった。
うん。歳だね。
うん。ミランダカーね。
ああ、ミランダカーね。
うん。そうそう。
顔はすぐ思い出せるんだけどね。
そうそう、名前が思い出せないっていうね。
うん、あの人なんかちょっとディズニーっぽい顔だよね。
確かにね。よく日本の CM に出てる。
ああ、そう。
うん。
あの人日本で人気あるんだ。
なんか洗剤の CM とか。
洗剤の CM、ね。
かなりあると思うよ。うん、
ああ、そう。
変な日本語喋らされてるよ。
アメリカ、あ、そうなん？あ、あ、それ、なんか見たことあるな。なんか途中で変な日本語を混ぜたりするんだよね。
そうそうそう、うん、
なんかそれ YouTube かなんかで見たな。なんじゃそれと思ったな。わかんないよ。急にそんなこと言われてもと思ったけど。ああ、なんか見たな、そういえば。なんかさ、こっちのさ、その何、あの芸能人とかさ、全然見ないんだけど、日本では CM やってるっていうのは、まあ、なんか昔からあるよね。
あるある、そう。ミ、うん、ランダカーはそういうタイプな気がする。
絶対内緒だろうな、こっちでは。知らないよね。日本で CM のテレビやってるのって多分誰も知らないと思うよ。
でもみんな YouTube にアップロードしちゃうからさ。
あ、バレちゃう、
まあ、バレちゃうよね。
うん。そうか、今はもう隠しそう、隠し、まあ隠そうっていう意図はないかもしれないけど、まあね、知らなきゃ知らないと思ってたら、もう、あっという間にバレちゃうね。
うん、そうそう。
うん、でもまあ日本で CM やるとすごいお金もらえるっていうのも一応多分知ってるだろうからな、みんな。
うんうん。
うん、
ね。
まあ、こんなに早く上場すると思わなかったけど。っていうか多分あれだろうね。ベイエリアの会社じゃないからあんまりこう、盛り上がりがに欠けるって言うとちょっと言い方おかしいけどさ。
うん。
なんか、この辺的にはなんか、そんなにこう、大きな話っていうか、まあ大きな話なんだけど。
あんま話題になってないね。
あんまり話題になって、てないよね。若者、超若者向けのものだからっていうのもあるのかもしれないし、まあ、この辺、まあ、VC 的にはこの辺も関係ね、どこだったか知らないけどさ、関係はもちろんあるんだろうけど、この辺の会社の人が働いてるってわけじゃないからな。
うん、そうそうそう。ちょっと違うんですよね、雰囲気がね。
うん、そう、ちょっと雰囲気が違うね。
ベイアリアとは。
LA だ、LA な。なんかもう、LA だから。ダメだよね。
セレブ臭がすごいもんね。
セレブ臭がちょっと、うん、ギーク臭が全然ないっていうかね。
ないない、
うんうん。
はい。もう3時間近いですよ。まだかな。
そう？
うん。そんな取り留めのない感じですけどね。
今日はそういえばなんか日本は休みってなんか聞いたけど。
そうなんですよ。
そうなの？
春分の日かな、多分。そう、知らなかったんだけどね。
今日休みです。さっき聞いてさ、今日日本そういえば休みだねとかってなんか。
そうそうそう。
言われて。あ、そうなんだ。
うん。
よく知ってんな、と。
いや、僕も知らなかったです、この間も。
知らなかった？
うん。今日見て、日本のチャンネル、スラックのオフィスの、日本オフィスのチャンネルに入ってるから。今日休みっていう情報をさっき。
日本の人も結構もう、増えてる？
うちは増えてますよ。だって、カズオさんも入ったしね。
うん、うん。
うん。まあでも、6、7人ぐらいじゃないかな。
オフィスどこだっけ？
オフィスは、大手町。
あ、大手町か。
新丸ビル。
あ、そっかそっか。
めちゃくちゃ高いとこにあるけどね。
すごいなぁ。
うん。
世界中にそうやってどんどん増えていくのかね。
どうなんかね。まあ今、ロンドンとニューヨーク、デンバー、東京とあるけどね。
うん。
うん。
拠点があれだね、大きな街にこうできるっていうのは出張する人にはいい、ね、
そうそうそうい
いね、
楽しいよね、
うん、
うん、
東京に出張、うん、まあ東京に出張か、
まあ、大手町はでもすごいなんか浮いた感じがするよね。
あ、そう。
Tシャツとかで
行くと Tシャツ歩いてたらふざけてるのかって思われる、ね、うん、
そうそう、それはあるよね。
うん、職質されてもおかしくないね。
いやいや、
今でもあるのかな、職質とかって。
職質は僕はされたことないけど、
うん、昔はなんかよくそう聞いたけど、
うん、
なんかリュックサック背負って、
はいはい、
歩いてるとなんか中を見せろって言われた。
あ、昔なんかその秋葉原かなんかでナイフ持ってたりしたからとかね、
うん、
ありましたよね。
うん
うん、
すごいよね。そんなんで。そりゃそうかもしれないけど、そんなこと言ったらキリがないだろうと思うけどね。っていうか、そんなことをする権利がお前らにあるのかと思うけど。
まあ一応、なんだ、任意っていう体なんじゃないですか。
うん、ふざけてよ。任意とか言って断ったら、あれでしょ、なんか。
怪しいぞみたいな。
周り3人ぐらいで、なんか、ね、警察が囲まれて、ちょっと歩いたら当たったからっ ってすぐ公務執行妨害だとかってわけわかんないことされて、ね、何のメリットもないっていう。
人権がないね。
うん、人権、まあ人権はもちろんないんだけど、そもそも。うん、
いや
まあそれは、しょうがないけど。T シャツ歩いてたら怒られるかもね。まあなんか変なもの持ってなければいいと思うけど。
最初はと思うけどね。
うん。手ぶらでどうとかってなんか言ってたじゃん、そういえば。それか。
あ、そうだね。
手ぶらで歩く、手ぶらで会社に行くのはそれか。何も僕は悪いもの持ってませんよと。
職質されても。
職質されないように。
バッグないですよ
って。バッグないです。
ナイフ入れてませんよって。
手ぶらです僕は、つって。
うん、それいいね。
それいいライフハックだね。それで手ぶらか。手ぶら通勤はそのメリットがあったね。
うん。
手ぶら通勤とかってだからさ、通勤が車じゃないからだろうなと思うんだよね。
まあそうだね。うん。
うん。車だったら関係ないもんね。
入れりゃいいからね。
うん。うん、
トランクに。
自分で別にそんな持ち運ぶのは、ね、パーキングからオフィスまでだけだから。
うん。うん。
うん。何の話をしてんのかなと思ったけど。日本のことを想像してみると、ああ、そうか、電車乗ったりとか、すると思えば、手に持ってたりとか、背負ってたりとかすると邪魔くさいな、確かにと思うけどね。
そうそうそう。
うん。歩いて行けるところとか、自転車で行けるところに住むのが一番いいと思うけどね、日本の場合は。
うん、僕はそうしてましたけどね、日本行った時は。
うん。
うん。
Google なんか、ね、あの辺、家いっぱいあるでしょ。
まあ、ちょっと、近くだと高くなっちゃうけどね。麻布十番とか。
知り合いが一人、ミッドタウンに住んでる知り合いがいて。
うん。
そこはもう、ほんと目と鼻の先だったけど、いいとこだったな。
まあ、会社がある程度補助とか出してくれるって話ですからね。
あ、そう。
うん、こっちから引っ越す場合は。
あ、そう。
うん。
そんなのあるんだ。
まあ、1年とか2年とか多分、限度があるのかもしれないけど。
ああ、まあ、そりゃそうか。
うん。
どういう、どういうふうに会社が、なんか転籍っていうかね、よくわかんないけど、いろいろと多分変わるんだろうから、
うん、まあシステム的にはそうですよね。
バッジとかそういうのは多分同じのままなんだろうなと思うけど、その社員データベース的なものとかはね、多分、同じなんだけど、
うん、
でもまあ、中身的にはなんか多分、HR 的にはいろいろ変わるんだろうしね。
変わりますよね。雇用体系も変わるしね、多分。
そうだよね。首にできないって言ってたもんね。
う
ん、
そうそう、そういう違いもあるしね。保険とかももちろんそうだし。
うん。Google、グジャパンに次行くとき楽しみだな。
そうだね。
いつ行けるかわかんないけど。
この間、ヒゲポンとアクロさんが飯食って写真あげてましたけどね。
あ、そう。Google ジャパンで。あ、そう。Google ジャパンのあそこの飯は、まあ、確かにうまいしな。
うん。
うん、いいカフェだよ。できて、あそこにヒルズに、引っ越して、それからカフェ。その前、だからカフェなかったんだよね、確かね。
うん。
カフェあったか。あったけど、ケータリングだったんだよ、確か。
はいはい。
渋谷にいた時は。渋谷にいた時はケータリングで持ってきてて、うん、そこにシェフとか別にいたわけじゃないんだよね。
うん。
で、ヒルズに引っ越して、カフェをちゃんと、こっちのね、マウンテンビューみたいなやつを作って。で、まあ、いっぱいいろいろあるし、美味しいよね、普通にね。
うん。
一回だけ、一回だけ一回か二回行ったかな。もうなんか行きたくないと思ったけどね。わけわかんなくて入り方が。入るとこがなんかさ、地下鉄のさ、なんか改札みたいなとこ通って入ってくんだけどさ、
ええ、
なんかもうね、何やってるのかわかんなかったね。どこにいるのかもわかんなかったし、行き方も帰り方も全然わかんなかったな。もう、なんじゃこれと思って、
うん。ヒルズは難しいからね。
うん、もう、最初は適当、なんか電車乗って適当に行こうかなと思ったんだけど、もう分かんなかったからタクシー乗って、Google まで連れてってくださいって言って、タクシーの人に頼んで、帰りもなんかこのバス乗って帰ればいいですよって、誰か一緒に飯食ったやつに教えてもらったんだけど、もう分かんないからタクシー乗って、帰ら、ここのホテルに連れてってくれって、うん、返してもらったな。
今はもう渋谷とかもわけ分かんないからね、もう。
渋谷そういえばなんかあれだよね。改造して、したんだっけ？
うん、したした。2、3年前にね。
もう終わってるんだ。
うん。まあ、また多分やってるんだけど、まあ、とりあえず一番でかいやつは多分終わって。
あれ、どっからど、何？南から北に、のなんか通路っていうか連絡のところが変わったんだっけ？
まあ、僕的に言うと、東急東横線がなくなって、
うん、
東急東横線と副都心線が繋がるようになったんですよね。
あ、何乗り換えなくてもそのまま行けるってこと？
うん、そうだけど、あんま副都心線って用事ないから、
うんうん、
できれば渋谷で JR とか、井の頭線とかに乗り換えたい人にとっては、すごい不便になったのかな。
ああ、なるほどな。
うん。乗り口が光栄の下にある田園都市線とか、あっちの方と同じとこなんで、
うん、
地上に出るのにすごい歩かなきゃいけないし。
ああ、なるほど、ね。深いんだ。
そう、深い深い。うん。
すごいな。それを、まだやるっていう。東京もまだまだ開発することがあるっていうのがすごいよね。
いや、年中やってますからね、結局。うん、
地下鉄でまだやり直しをどんどんしていくっていう。とりあえず、うまくできなかできないから、もう一段下げていくって感じかね。
うん、
低く下にして、上にはいけないからね。
上にはいけないから、ね。
一段低くして、もう一回引き直してって。
うん、
もう一回全部線路引き直してって、どんどんどんどん深くなっていくよね。
確かに。大江戸線とかも相当深いからね。
うん。すごい深いよね、うん、そういえばね。6階とか7階とか？
いや、大江戸線深いっすよ、六本木駅とか。うん。
ねえ。なんか、本当に深いなって思ったことあったな、どっかで。大江戸線だったかな、うん、あれはちょっと怖いけどな、ね、ダンジョン的な感じで。
怖い怖い。
うん。
いや、今やってるゲームがさ、そのペルソナってやつで。
うん、
もうその、なんていうの、地下鉄内が完全にダンジョンになってるんですよ。もうメタファーじゃなくて。
どこなの場所？
渋谷駅。
ああ、渋谷駅なんだ、うん。で、新しい渋谷駅なの？
新しい渋谷駅。
ああ、なるほど。
だから、僕はやっても、あれこれどこだみたいな感じになっちゃう。
そうなんだ。じゃあ何、それで頑張ってやっておけば、次に行った時にも大体わかるんだ。
そうだ。そうだね。店の場所とかわかるかもしれない、
うん。
あ、これゲームで見たわ、みたいな。
うん、絵的にはさ、それって何？すごくもうリアルなわけ？
リアルだと思う。うん。
ああ、そう。
現実感あるよ、かなり。
へえ、うん、すごいな。
ゼルダの場合はあれだよね。またゼルダの話に戻るけど。
うん。
京都の話はしてたけど、京都っぽい絵ではないからね。
全く京都っぽくないね。うん、アメリカだよ、あれ。
うん。
グランドキャニオンとかさ、
うん。
ヨセミテとかさ、そういう感じだよね。最初始まる模様ほとんど寄せ見てだし。
うん。
うん。
なんか雨が多すぎるって文句言ってる人がいるよね。
雨降るんだよね、本当に。雨降るとさ、山登れなくなるんだよ、崖を。手が滑って、手が滑って、うん。それがさ、登ってる最中とかに雨降ってくるとさ、これ、ここまで来たのにもうこっから先行けないのっていうのが本当に泣ける。うん。
うん、
あと、なんか、雷が落ちてくるときとかさ。
うん。
雷が長く続いたりすると、鉄の武器とか使えないからさ。
うん。
うん。鉄のものに落ちてきちゃうからさ。弱いやつに変えないといけないとか。鉄のもの何も持ってなかったら武器が何もないとかさ。
うん。
うん、雨、うん、雨と雷な、本当に。ここでっていうときあるからね。ここでかっていう。
ちょっとベイアリーに住んでると、こんなに雨降るはずないって思っちゃうよね。
うん。そうそう、ほんとそう。寄せ見てなんてもう雨なんか降りませんよっていうね。思うんだけどね。あれは降ってくるな。まあ、それもうまくできてんだよね。ここの地方はこうとか、ここはこういう感じとか、これはこういう理由があって、こう、雷が落ちてるとか、
ね、
いっぱいこう、地域地域で、こう、いろいろあるから、うん、それも一つの、ゲームの中の一つの、意味としてあるんだけど、
今やってるゲームは、うん、さっき言った渋谷のやつはね、
うん、
天気が花粉の量っていうのがあるんですよ。
マジで。
で、花粉が多いと、モンスターが眠くて、こっちに気づかない可能性が高くなる。
本当。
なんで花粉注意報が出てんだって思ったらね、一応ゲームシステムに影響があるらしくて、
へ
え、それはびっくりしたね。
あ、そうなんだ。主人公も何、花粉関係あるの？
主人公は今のところ影響がないっぽい。敵にしか影響がない。
うん、ああ、そうなんだ。クラリティンとか買わなくていいんだ。
買わなくていい。そう、薬缶ね、買って DG にならないようにしなきゃいけないかなと思って。
ああ、そう。花粉ね。信じてる人いるよね。まあ、未だに。
ええー。いや、今週ちょっと僕も来てますから。
ああ、そう。
ええー。
ないよ。
またその、さっき猫来てたよね。今、シリンシリンって言ってたよ。
いてた？
うん。
耳当てしてるから全然聞こえなかった。
もう3時間なんで。
3時間までじゃなかったっけ、撮れるのこれ。
そう、今ね、3時延長した。ちょっと。
いや、そう。まあ、もういいよ。暗いし。
そうだよ。暗いし、ゼルダやんなきゃいけないでしょ。
そうそう。もう、僕が喋ってる間もやり放題で、絶対もう、ね、無制限にやってるだろうから。
やってるよね。
これ終わったら、もうお前はもう、十分やった。僕の番だって。
そうだよ。
うん、取り返さないと、はい、ゲームコントローラーを。
はい。じゃあ、そんなところです。
はい。
はい。ショーノートはリビルド FM スラッシュ178スラッシュ178から見れますんで、お願いします。はい。では、長い時間お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
どうも。